ののさんのボストン通信6というわけでやってきました。ボストンと電源とそして背に帳を結ぶ3次元同時中継、生放送ではございません、録音でございますがインターネットのスカイプを使ってアメリカはボストン、そしてスイスはウェンゲン、そして大阪は千日を本局を結んでおります。野呂さんのボストン通信、もう6回目になりました。
早いですね。
はい、皆さん元気ですか？
元気ですよ。
元気ですよ。
なんか大阪はめちゃくちゃ暑いとかいう話をスイスでも聞いておりますが。
はい、昨日豊中市の気温が全国3位で38.1度というのが、なんか7時かなんかのニュースに出ておりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ノロさん、ボストンどうですか？
ボストンはね、やっぱり最近はさすがに暑くなってきて、はい、結構日中外で歩いてると、暑いんですけど、湿度が高くないので、
はい、
日本みたいに汗をダラダラかくってことはないですね。
あ、そうですか。はい、まあ、それなりに快適やと。
それなりに快適ですね。前、申し上げたように、北海道の夏みたいな感じですね、イメージとしては。
あ、ということは、まあ、僕のいるスイスのウェンゲンとよう似てますね。
そうですね。
はい。
うん、まあまあ、お二人の環境に比べて、こちらはかなり、なんかこう、血の池地獄がないんですけども、どういう感じですか？はい。
なんか聞くところによると、まあ、しかし初めてクーラーをかけたとか。
うん、昨日、よっちゃんがね、もう我慢しきれんようになってね。
はい、なるほど。
部屋の中が33度6分くらいになったんですよね。もうなんか、もう止めて別に僕も止めてるわけじゃないんですけど、もう知らんてるっていうのがもう、あーっちゅう間にクーラーをかけてまして、まず自分の部屋でクーラーで閉じこもって、次は僕のとこへ来て、このままやったら認知症ちゃうわ。熱中症になるわ、言うてね。
もうなっとるかな。もうなっとるかな。
もう半分なってますけど、
でも高齢の方でね、クーラー、夏場にクーラーつけずに、それで亡くなられる方もおられるんで、本当に、はい、我慢せずに多分クーラーつけられた方がいいと思いますよ、多分。
ありがとうございます。はい、そのご忠告はもう、本当に冗談やなしに真剣に受け止めて、今日は朝だからもう 29. 点何度になってましたんで、まあ、セミの声もありますが、クーラーを入れました。ただそのクーラー、うちのクーラーがもう何十年も前の機材ですので、ちょっと、ガタガタ音がするんですけど、これが邪魔にならないかなと思って心配しておりますが、大丈夫です。
特にマイクには、というか、特に聞こえてはおりません。
そうですね。
はい。はい。
まあ、というわけで、今週は、6回目になって、まあ、もう1ヶ月過ぎまして、2ヶ月もちょうど半分ぐらいになってる感じですかね、野々さん。
そうですね。6月の末から来てますんで、もう丸々1ヶ月半ぐらい、経とうとして。
まあ、先週ね、ウーバーの話とか、あとは中国人の観光客に人気のスポット、はい、意外なところっていうのがちょっと驚きやったんですけど。
そうですね。ハーバード大学にたくさんの中国人が押し寄せているという話をさせていただきました。
で、ね、でまあ先週の話でちょっと僕自身が自分に課した宿題として、そのいわゆる日本でいう白タクのウーバーをですね、その携帯電話のアプリケーション、まあ僕 iPhone 使ってるんですけど、それにおちょインストールするという宣言しましたんで、ついさっきですね、もう収録スタートの1時間ぐらい前に思い出してですね、
うん、
私の iPhone に Uber のアプリケーションをこうインストールしてみましたが、
なるほど。
残念ながらですね、この、まあ、私のいる1274メーターのウェンゲン周辺だけじゃなくてですね、どうもなんかスイス全体というか、ベルンって、まあ、スイスの政治の首都、ベルンの方でも確かめたんですけど、Uber なんかどうも使えないみたいですね。
なるほど。
だからスイスはまだ、もしかしたらウーバーはないかもしれないです。
まだ入ってないかもしれないですね。
そうですね。まあ残念でした。
宿題でもギリギリにやったんですね、最後。
あ、そうそう。思い出して宿題ギリギリにやって収録時間ちょっと遅れたみたいなね。
あ、なるほど。
申し訳ないです、皆様。
いえ。僕の方も宿題、一応1個ありましたんで。
はい。
覚えてらっしゃいます宿題。
文雄君、覚えてますか？
僕はね、あれ、インド人の話と違いましたかね。
そうそう。
違った。
それ。
合うてるや
ろ？はい。
合うてます、合うてます。
よかった。ありがとう。ドキッとしました、今。はい。
要は、セロップっていう私が行ってるボストン大学の語学学校で、
はい。
まあ、サウジアラビアの人とか、それからカザフスタンとか中国人の話、先週は特に中国人の話をさせていただいたと思うんですけども、 インド人がいないかというてっぺいさんのリクエストで、
はい、
あの何の脈絡もなくいきなりインド人に話しかけるっていうミッションを
うわこれはすごいですね、おもろい、はいはい、
あの私のクラスの、まあ、隣のクラスというかちょっと教室は2つか3つぐらい離れているところにあの一番上級のクラスがあるんですけども、
はい、
そこにあのインド人の方がおられまして、でそのクラスにあの日本人の方がいたんでインド人の人いるよっていうのは前から聞いてたんですね、
はい、
でなのでその日本人に頼んであの顔合わせだけしてもらって、
お
でいざ面と向かって話すってなったら一体何を話したらいいやろうなっていう感じになったんですけど
まさかインド人を探したとも言えば
でも、そうそう、ここもなんか身構えるってことはないですけど、なんか、あのね、こう文脈が本当ないので、あの、
そうです、
ね、授業でなんか宿題があるとか、あの、何か一緒のアクティビティに参加したとかならまだわかるんですけど、ただ単に昼休みにいきなり来て、いきなり話しかけるってことなんで、こう一体何を話すのかっていうのは結構苦労したんですけど。
でしょうね。
まあ、話すとあの、ケッティさんという方で、はいはい、ムンバイの出身の女性の方ですね。
ムンバイですか。
ムンバイ、はい。で、はいはい、ボストン大学にこの秋から2年間留学すると。
はい、で、それ
も、そこの、プログラムの指定で、まあ、ボストン大学の語学学校に夏の間、まあ、受講してくださいということで、私と同じ6週間のプログラムを受けていると。まあ、レベルは彼女の方が上なんで、あのクラスは違うんですけれども、
その留学の目的地はそれ何を勉強しにそのボストン大学に入るんですか。
いい質問ですね、それ。
あ、ごめんなさい
いやいや、それであのパッドカインドオブあのスタディというかリサーチというか、はい、いう感じでちょっと聞いたんですけど、うん、あのね、フォレンジックサイエンスっていう、
ほう、ご存知さっぱりわかりません。サイエンスは何だかんじゃわかりますけど、
はい、これあの日本で言うこと、日本語に直すとあの法医学ですね。
へえ。
で、
あの警察の捜査とかで、それこそあの DNA 鑑定とかですね、それから、はいはい、あの骨からあの白骨遺体の骨から本人の人定をしたり、まあ年齢とか。その性別とか人定したりするようなことあるんですけど、そんなんとか、それがまあ、はい、分かりやすいに言ったら指紋とかですね。で、はい、最近で言ったらデジタルフォレンジックっていう言葉が最近すごくあのなんていうか、
はい、
流行ってるというかあの、はい、出てきてるんですけど、それはあのデジタルのこの軌跡を解析して、まあ、犯罪を調べると。なんで彼女はそのまあ大学時代はインドの大学出てるらしいんですけども、アメリカのその法医学のですね修士課程に進んで、でアメリカのできればそういう、まあ、CSI みたいなところで働きたいと。
はあ、なんかあのものすごいヒットしましたねこれはこれ偶然にしてはあまりにも面白いあのもんに当たったじゃないですか。
そうですね。まあでもそれ聞いて、まあはあっていう感じで聞いて、まあそんな特に何も話してないんですけど、
なるほど。
彼女自身はそういう専攻で、まあ英語はもうほとんど、はい、あの母国語みたいな感じだと言ってたので、かなり英語は喋れるので、あの本人はもうその語学学校になんで私参加しないといけないのっていうような感じで思ってるらしいんですね。ただその秋から受ける2年間のプログラムが。のプログラムが大学が指定しているので、彼女はまあこの語学学校に来ていると。
なんとすごい話。うん。
いうことらしいですわ。
ああ、
これは女性やからっていうのがあったんですよね。多分女性だからまた日本人の男がみたいな、うん、あったんかもしれないですね。
どういうことですか？
いや、なんかナンパしに来たんちゃうかとか、こいつヘラヘラしてるなとか。
いや、あの、まあ一応その、一人日本人のね、その彼女の、はい、あの、ケッキーさんの彼女の、はい、あの、クラスメートである日本人の男性が一応仲介してるんで、変なことはないと思うんですけど、まあでもやっぱり何回も繰り返してあるんですけど、あの、趣旨がね、あの不明瞭なんで、で、まあ、あの、あと何話したかっていうと、彼女にその、上級のクラスなんで、あの、私が受けてる授業よりもディスカッションの時間がすごい長いっていうふうに聞いていたので、
はい
はい、
あのこの1ヶ月ぐらいもう経つんですけれども、どのテーマが一番面白かったっていうふうに聞くと、
はい、
あのフェミニズムの話って言ってましたね。
ああ、へえ、そうですか。
で、あの、まあ、女性関係の話ですけども、それに関心があるのって聞くと、あの、やっぱり自分がまあ自分自身が女性であるということでもあるし、はい、
うんうん、
あのやっぱりインドでのその、なんていうんですかね、まあ、カースト制度もそうですけども、非常に女性に対する、うん、あの、差別というか、
はい、
まだ根強いと。
うんうん、
で日本でいたら、まあ、その、強姦でね、よく、あの、インドって取り上げられたりしてますけども、
うんうん、
その彼女は、あの、アメリカに来て、そういうフェミニズムですね、あの、うん、どういったことを海外の人が考えているのかっていうのをディスカッションして、すごく楽しかったっていうふうに話してましたね。やっぱ国内の話するのが多分ちょっと難しいんじゃないかなっていう感じ。まあ、常識というか前提が違うので、多分、
うん、
ところに来て、うん、まあ日本人以外にも他にもたくさん、あの、アジアでも含めてそのクラスにたくさんいるので、そういう話ができたと、うん、いうことを言ってました。
あ、ちなみにあの、フェミニズムって何ですか？
フェミニズムってあの、いわゆる性差別をあの廃止しようとする運動の総称ですね。
ああ、なんかジェンダーみたいなもんですか？
あ、ジェンダーとかなり近い言葉ですね。なるほど。
ジェンダー、ジェンダーだとわかりますわ。僕大学の時ちょっとだけやったんで。
はいはいはい。
はい。
まああの、ほとんどあんまり変わらないんじゃないかな、ジェンダー。
だからフェミニズムってどっちかというと女性側から見るそういう性問題みたいな感じですかね。
あ、そうですね。だから、あの、女性側の基本的に抑圧された、その、性差別を、まあ、同等に、同権に持っていこうというようなの、だったと思うんですけど、ちょっとすいません。細かくわからないですが。
あ、わかる。ありがとうございます。
はい。
まあ、けどそれはもう本当に、宿題の点数的にはもう120点ぐらい上げますわ。
あ、そうですか。いただけます？
いや、本当にあの、ね、出した方がね、出された宿題を収録1時間前にするぐらいの人ですから、僕は。
飽きませんよ、それ、ほんまに。
まあ、あの、18歳のサウジ人みたいな感じやね。
一緒にそんな。
それ、あの、それね、ちょっと先にすいません、セロップのね、はい、私の行ってる語学学校の話を、連続ちょっと話をさせていただきますと。
はい、いや、結構ですけど、どんどんやってください。
先週、あの、まあ3週間経って、はい、まあ、だんだん慣れてきたみたいな話を、多分、あの、させていただいた記憶があるんですけれども。
覚えてます。
はい。あの、それから1週間経ちましたんで、ちょうど、一ヶ月ですね、もう、授業を受けて。
はいはい。
その、慣れたのが今度どうなったのかっていうところなんですけど。
うん。うん。うん。
今日はあの、土曜日ですけどもね、こっちすいません。あの、ボストン土曜日なんですけども、昨日、金曜日まで授業ありまして、はいはい、で、いよいよあと6週間のプログラムで、残すところ2週間なんですね。
うん。
それで、今日の授業、あ、今日って今日じゃないですね。昨日の授業の冒頭に、あの、いつものように、宿題に対してですね、
うん、
そのペアを組んで、
うん、
ペアもしくは3人組を組んで、
はい、
ディスカッションした上で、まあ、黒板に書いてくださいとか、まあ、発表してくださいっていうような授業は結構あるんですね。
うん、
で、あの、教科書自体がそういうような、まあ、問いかけになっているというか、日本だと、まあ、あの、質問があって答えてそれを答え合わせするというような感じなんですけど、そうじゃなくて、まあ、グループを組んでとかペアを組んでっていう質問自体がそういうふうになっていて、そういうふうな教育のやり方みたいなんですね、どうもアメリカの語学学校は。
はいはい。
それで、まあ、それはよくあることで、あの、うん、昨日もそれが冒頭にあったんで、やったんですけど、
はい、
私、あの、そのサウジアラビアの男の子と、サウジアラビアの女の子と、まあ、3人組だったんですね。
はい。
まあ、16人、私入れて16人クラスメートいるんですけども、
はい。
で、あの、何もやってきてなかったんですよ、二人が。
え、両方ですか？
両方。
え、それ、いや、うん、男だけと違って、女の人も結構ちょっとサボってるんですね。
まあ、ちょっと、サボってたんですよね。
ええー。
はい。で、その、まあ、何を聞かれてるかというと、その、A4 の紙で言うと4ページ分ぐらいの文章を読んで、その上で、まあ、それを、まあ、まとめて、まあ、こういう観点ではどうですかみたいな質問がいくつかあるっていうことなんで、まあ4ページのそのリーディングをした上で、やっとその質問に答えられるんですよ、うん、その。
なるほど、はい。はい、
で、グループというかペアでやるときに、まあ与えられても大体5分ぐらいなんですけど、その一緒に話し合うのが。
はい。
宿題やってきてないんで、その宿題やってきてないっていうのはその問題を答えてないだけじゃなくて、文章も読んでないんですよ、リーディングの。
ああ、何もしてないんですね。
何もしてない、要は。はい。
はっきり言うて。
はい、はっきりして、はっきり言うて。で、あの、いざ、じゃあ僕はもうそれ知らなくて最初、じゃあこの質問について話し合おうな、どんな感じで僕はこんな回答だけどってやろうとしたら、
うん、
いや、 ちょっとどんな内容書いてるか分かんないんで、みたいなこと
を。言うんで。
ちょっと僕、宿題やってきてないのって、まあ普通のボリュームで言ったんですよ、こうね。ほんなら、いや、もう、口にこう人差し指当てても、静かにそんなこと大きな声で言わないで、みたいな感じの。で、まあまあいいわと。まあ、分かった。言うんで、で、さらにね、そっから、教えてくれって言うんですよ、その中身を。
すごいな。
で、中身教えてくれって言うから、いや、こういうポイントで考えたらどうって話だけども、時間ないよと、そんな、こんな、いちいちやって。で、結局、その5分間の間、その彼女、彼らは、ただひたすらリーディングをしてるんですね、その場で。
なんかやってきて
る。ディスカッションすべき時間なのに、僕はただ復習を、自分の回答をただ、もう一回見返すだけで、彼女たちは、リーディングをしてると。ほんで、これでもう頭がムカムカしてきて、僕は、本当に。
でしょう、でしょう。そらそうです。
で、これなんでムカムカしてるかっていうと、話それるんですけど、僕別に語学学校のその宿題やってるだけじゃなくて、前からお話してるように、剣道とか行ったりしてるじゃないですか。
はいはい。忙しいですも
ん
ね、結構。
忙しいんですよ、結構。割と。はい、自分で言うのもなったんですけど、日本に忙しいくらいで。で、木曜日って剣道があって、午後6時半から、9時ぐらいまで。
すごい。
帰ってきて何だろしてたら10時過ぎとかそんなんなんですね。で、それで結構まあヘロヘロになって、でもまあ宿題はちゃんとやっていこうって言ってやっていってるにもかかわらず、俺何もやってきてないのに、これほんまに腹が立ってきて、その怒りの頂点がね、先生に当てられたんですよ、僕らのペアが。3人が。
はい。はい、
3番目の問いを黒板に書いてくださいと。で、僕は書こうとしたんだけど、別に僕の意見なので、それって。要は2人で話し合ってないので、他の2人とは。
3人で話し合ってない。
話し合ってないから、ちょっと躊躇してたんですよ。
うん。
そしたら、先生が見かねて、もう他のやつを当てたんですね、それで。
あら
ほんで、もう僕はもう本当に怒り心頭で、
うん。
本当にもうムカムカして、それで。先生にまず抗議したかったんですね、それ。
うんうん、
サウジアラビアの奴らとばっかり組ませるなと、俺よと。二つあるんですよ、怒りは。一つはサウジアラビアの奴らとばっかりと組ませるなってことなんですけど、それが16人、クラスメート私入れている中で9人サウジアラビアなんですよね。はい、一応その自分の自国とは違う人とペアを組むようにしなさいって言って、席替えを毎回されるって話も以前させたと思うんですけど、結局、まあ日本人もいるんですけど、まあもちろん日本人とは組まないんですけど、サウジアラビアが多いんで、結局サウジアラビア同士で組まないようにしようと思ったら、日本人、韓国人、中国人、それからカザフ、トルコ、ベネズエラの人たちはほとんどサウジアラビアと毎日組んでるんですよ。
ああ、
わかりますかね、これ。
いや、それだからあれですよね、僕がスイス初日で携帯電話でサウジの人が10人ぐらいこう囲んで時間やったらかかったのとなんか似てますね。
もう
どうしようもない。
はい。そう。数が多すぎて、だから私がね、結局もう1ヶ月も経ってるんですけど、中国人、韓国人、もしくはベネズエラ人とペア組んだことないんですよ。
あ、それはもったいないですね。
そう。だから、彼らから、まあ、サウジアラビア人からしたら、僕らといろんな異国の人と組めていいかもしれないですけど、僕らは毎回サウジアラビアのラリー相手をしてるわけですね、それ。
もうそれ、ちょっと、たまりませんね。
だんだん、前提でまずそういう、静かな怒りがあったんですね、その静かな怒りが。
まあ、徐々にこう、
言葉に犯してない静かな怒りが
ある中で。エネルギーが、こう、溜まっていってたわけです、怒りのエネルギーが、ね。
溜まってる中で、プラスさっきの話を思い出していただいて、木曜日の夜に剣道やってフラフラで宿題をやっていってると。
わかるわかる、よくわかる。
心身ともに結構フラストレーション溜まってる状態ですね、金曜日の朝。この状態で、朝一発目のペア組んだ時に、宿題やってきてないというので、もう本当に怒り心頭だったんですよ、僕は。
わかる。
うん。で、一つ目の怒りは、だからサウジアラビアの人たちと別に仲良くしたくないわけじゃないんだけど、ばっかりと言ってるから、ちょっといい加減してほしいっていうのが一つで、もう一つは、宿題やってこいって、とにかくお前ら。で、この怒りを、ものすごいもう本当に喉から出かかってたんですけど、
はい。
まあ、直接的にいきなり言うのはなと。思って、まだ授業そのまま進んでるんで、
はい。
油断して言うのがありかなと思って、僕も、いい大人になってきたなと自分で思ってるんですけど、一回落ち着かしたんですよ、その授業中。
はい。
え？
授業中に落ち着かしたんですよ、気持ちを。
あ、抑えたわけですね。
もういきなり言うとものすごい汚い言葉になるんで、多分。
なるほど。
もうちょっと落ち着いて言おうと思って、
うん
あの
うん、
落ち着かせた気持ちを。で、はい、本当に授業が終わるときに、もう、あの、金曜日、こっちでも花金っていう言葉あるんで、ハッピーフライデーみたいな感じで、金曜日、まあ、この週末楽しんでね、みたいな感じで、また来週から頑張るね、みたいな話になってきたんで、
うんうんうん、
そこで最後の最後に僕は手を挙げて、ちょっと待ってくれと、はい、ね、
うん、
一言二言言いたいと。
なるほど。
ハッピーフライデーは迎えられない、これを言わないと。
そう、これを言わないと、もう残り2週間しかないんで、
うん、
要はその、1回や2回じゃないんですよ、彼ら、彼女らが宿題をやってきてないっていうのは、毎回なんですよ。
国費留学のせんね。
そうそうそうそうそう。
はい。
毎回そうなんですよね。毎回僕はそのまあ金曜日で今回体験したように宿題の、うん、まあディスカッションをしようと思ってもできないっていうのを何回も経験してるんですよ今まで。
はいはい。
でどうも見てると中国韓国の人らは真面目に宿題をやっている。で彼らも同じようにサウジの子らと組んで結局ディスカッションできずに
向
かっていると。
みんながそのサウジに足を引っ張られてるという。
まあちょっと言えばそういうような状況なんですね今状況的には。
はい、
で、
はい、
このまま要は残り2週間貴重なこの英語だけを勉強する貴重な期間を過ごすわけにいかんと思って、
うん、
最後に意見言わせてくれと。
うん、
でここはまあさっき申し上げたようにいきなり言ってるといきなりブチ切れてるんですけどそれはまあ何時間かかけて沈めてるんで、
うん、
気持ちを。
うん、
うん、
いや僕から提案があると。
なんと。
うん、
提案と言ってましたか。
そう。は
い
はい、で、うん、宿題やってきた方が、授業の効率というかね、授業はより良いものになると思うんだけど、どうだろうか。
柔らかく出ましたね。
いや、かなり柔らかいですよ、これ。
うん、かなり柔らかい。
柔らかい。もう本心とは全然違うんですけど。
違いますね。
これで、それで言ったんですけど、うん、それね、結構実はその、まあ、担任であるマーク先生も苦々しく思っていて、もともと宿題やってきたことに対しては。
はいはい。
割とメールでいちいちそういうその宿題やってこいとか時間通りに来いとか携帯出すな、うん、メールで送ってはいるんですよね、
うん、みたいですね。はい。
だけど僕がそういうふうに発言しても割とねさらに弱めちゃったんですよね。なんかその
マークさんが
そうそうそうそう、
お
お、まあ気使ってるというか、はい、まあその調和を重んじてね、
あ、うーん、まあまあちょ、まあ、
まあ、大人の事情もあったんでしょうね、多分サウジ来んかったらね、資金的にもみたいな。ね、
そうなんですよ。僕もね、そこまで考えたんですよ。これは、お得意さんの国費留学のサウジの奴らをね、
うん、
9人、16人中9人的にまさに行かへんっていうのもあるなって、うん、その瞬間に思ったのと、
はい。
プラス、そのサウジの僕が喋ってる時に聞いてる奴らの態度がふざけてたので、
はい。
僕はそっから、もう一回怒りが、さらに 1.5 倍ぐらいに、また盛り上がって、
はい。
もう時間の無駄だと、お前らとその一緒の授業してるの
は。ちょっと待ってください。それはちょっと戦争になるんじゃないですか。それはちょっと、ののさん大丈夫ですか。
いや、本当にね、ちょっとね、まあ、言うてもこんな関西弁には喋れないんで、言葉あげるんですけども、はい、まあ、ウェイスティングタイムであると。ね。あなたと、要は宿題やってきてない奴らと、授業を受けてるのは、時間の無駄だと。まあ、それぞれ事情があるの分かるけども、宿題ができないんだったらできないと早々と宣言しろと。
ああ、なるほど、
ね。分かるように明示しろと、それを。
うん。
じゃなくて、やってるようなこそこそ、やってるような体を見せながらやってないっていうのはどれだけ実があるのか分かってんのかっていうことを、
ま
あ、
うん、
言ったんですけど、
ま
あ、
訴えた、
うん、まあ、マーク先生が、まあ、またそこはうまく、
マークはあれですね、作詞ですね、こう聞いてると。
ものすごい教養高いいい先生なんですけども、やっぱりそのなんか、やっぱりその対立とか、非常にやっぱりもともとそのサウジアラビアのユダヤ人の生徒たちに対して、マーク先生は、あれな、
まあ、マーク先生自体がユダヤ人ですもんね、確か。
あ、そうそう、マーク先生がユダヤ人、すみません、
失礼しました。なんか帽子かぶって言ってましたもんね。
そうそうそうそう。うん、なって、まあ、そういう、まあ、なんていうんですかね、宗教的なものもあるので、柔らかくこの、されてると。アラブ人ですね。だから、イスラム系のアラブ人と、まあ、その、ユダヤ人ってのは、もともとね、こう、あれですんで、非常にセンシティブなところなので、
なるほど。
もう、こう、丸く、あ、まあ、今まで宿題うまくやってくれる人はありがとう、みたいな。やってきてない人も、まあ、やった方がいいかな、みたいな。で、僕たちは家族みたいなものだから、やってきたい、みたいな感じで、まあ、丸めてね、話終わってしまって。
それはちょっと違うね。
野呂さん、それね、ちょっと僕から一つ提案ですけど、クラス変更っていうのは今無理ですか？
あ、できるんですけどね、まあその、これもなかなか難しいところで、はい、4週間やってるところはやってるところで、
はい、
ある程度その話が進んでるので、
うん、
まあ、途中から入っていけるのかっていう問題はありますし、初期のね、数日間は一応そういう期間があったんですよ。クラス帰れますと。
はい。
なるほど。
うん、そういうお試し期間みたいなのがあったんですね。
ああ、なるほど。
で、それはもう当に終わってますので、
うん、
まあ、それはちょっとなかなか変
えない、まあ。あれですかね、まあ仮に変えたとしても、変えた先にもサウジアラビア人が多いってことですか？
うん、上級のところにはいないんで、レベル落とさないとダメですね。僕今上から二つ目のところにいるので、さっきのインド人のところ、インド人の方がおられる一番上のクラスに、まあ、行くか、自分のクラスに留まるかしか、まあ、ないですよね、現実的には。それでね、僕ちょっと失敗したなと思って、まあ、その起こったことに対しては全然後悔はないんですけど、その、後から日本人の他のクラスメートに大絶賛されたので、その通りやと。韓国人、中国人もものすごいうなずいてたので、多分同じこと思ってたんですよね、みんな。
はあ、まあ、割とこのなんか、東洋人がまあみんな団結したわけですね。
そうですね、一瞬ですけど。
うん、
で、なんでやってないのかなっていうのをもう少し先に聞いておくべきだった
んで。あ、そうですね。
うん、もう怒ってしまった後に何も言っても、こいつに怒られる、怒られると思ったら本当のこと言ってくれなくなるんで。
なるほど。
失敗したなと思ったんですけど、まあ、ただ、その9歳のすごく仲のいいサウジの男性がいるんで、その彼にね、ちょっと聞いてみたんですよ。
はい、
彼は、まあ、たまにやってるというかね、宿題を。
うん、まあ、そんなに不真面目ではないわけや。
そんなに不真面目ではないと。で、彼に聞いてみたら、その、やっぱりね、あまりそもそもね、今回のこの授業、この6週間の、このクラス自体、重きを置いていないと、みんな。
ああ、なるほど。
うん。で、
まあ、しゃあなく売ってるという感じですね。
うん、なんかまあ、その流れで来てるというかね。
ああ、わかるわかる、はい。はい。
で、かつ、その、友達とね、その授業後に遊びに行ったりするのも忙しいと、みんな。
なるほど。
いうことらしいですね、うん、こう理由はね。
もう、野呂さんなんか剣道で忙しいわけやからね、そこちゃうわね、絶
対。剣道だけでもないんですけどね、他にいろいろとやることもあるので、ね。
うん
うんまあ、みんなそれぞれ、別に、その授業、英語の授業だけ受けてるわけじゃなくて、それぞれに忙しいのはわかるんですけど、ただその、授業の構成自体が、その宿題をやってる前提で構成されてるんで、
うん、
やってきてないと、そもそも資格がないんですよね、本来は。
まあ、言うてみたら、その家に入る資格がないわけですよね。
そうそう、なんですけど、まあ、なかなか、っていう感じで。
いや、僕ね、野野さん、以前僕もちょっと韓国に留学したことがあって、でそういう語学学校も行ったんですけど、
はい。
以前僕ちょっとお話した、ヨルダン人の友達がクラスメートにおったんですよ。それその国費で
来
た。
酒飲んでタバコ吸ってって
言ってた。そうそう、そうなの、イスラム教のくせにね。で、はい、それで、はい、そいつもね、宿題全然やってこなかったですね。で、そいつの生態をこう見てると、大したことやってないですよ。なんか遊びに行ったりとか、ほんまそんなんばっかしてました。
だから時間無駄に多分使ってるでしょうね。
そうです、そうです。
うん、やっぱ国費ですよ、そこらは。
だからね、やっぱ人の金できたらダメなんですよ。
うん、そう
思う。そういう人もいるかもしれないです。まあ、それで頑張ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、特に、ね、今回のサウジアラビアの件については、やっぱその、税金できてるっていうのが一つちょっと問題やったかもしれないですね。
そうですね。
うん。
それこれどうぞどうぞ。
年はやっぱりちょっと若いですよね。
まあそうですね。だからね、私も30後半にもなってるのに、20代前後の学生相手にそんな本気で怒ってるのって本当、子供じみた話なんですけど。
怒ることは怒らなきゃいけませんよ。いくつになっても。はい。そうでしたか。
これ、前提というかね、この前の話があって、この、
うん、
まあ今の話は金曜日の話なんですけども、月曜日に、一つ、また一悶着ありましてですね。
結構悶着してますね。はい、はい。
授業でね、その、ミシェル・オバマの演説、はい、オバマ大統領の、夫人ですね、ファーストレディ、
はい、
アメリカのファーストレディの、
はい、奥さんですね、
はい。奥さんが、ヒラリー・クリントンの、が、
はいはい、
大統領候補に指名された、はい、民主党の大統領候補に指名された党大会で、スピーチしたんですけど、
あれ、僕も聞いてましたけど、
このスピーチの映像をもとに、ちょっと勉強しようと、リスニングとか、まあ、勉強しようみたいな授業があったんです。
うん、うん、うん。
それで、僕は、まあ、非常に、今、まあ、怒りの話、怒ってる話しましたけど、サウジアラビアの人たちとは、まあ、授業外ではすごく仲良くしているので、 そのサウジのこと結構調べてるんですよ、個人的に。
うん、
そうすると、その女性の参政権っていうか、まあ、非選挙権ですね、立候補したりする権利が、
はい、
あの昨年ね、やっと認められた。
昨年認められたんですか。
はい。去年。
去年
まで。1年経ってないんですよ、まだ。
うわー、すごいですね。はい、
なのであのすごい興味があったんですね。その興味って、まあ、これ失礼な話かもしれないですけど、そのサウジの女性男性たちがこの女性の、まあ、初めて今あのアメリカ史上初めて主要な政党からの大統領候補になったっていうニュースなんですよね、ヒラリーのニュースの捉え方というのは。でさらに歴史を進めようと、でアメリカ初めての女性大統領を誕生させようというのが一つのスローガンなんですけど、かなりかけ離れてますよね、それはあのサウジの状況から言うと。
ものすごいです。
だからそのじゃあミッシェル・オバマさんのファーストレディの演説を聞いて、じゃあ今アメリカ大統領選の報道って結構現地でもされてるんで、
はい、
これをどういうふうに見てるのかというのは結構関心があったんですよ、その
はいはいはい、
あのサウジの子たちに限らずに、そのカザフスタンにしてもベネズエラにしても中国韓国にしてもどういうふうに見てるのかなと思って興味があったんで、その女性の参政権とかについてどういうふうに考えてるのか議論したいって自分から持ちかけてみたんですね。
おお、はい、月曜日ですね。
これはさっきのインド人のいる上級のクラスで非常にそういうふうに生徒初の、 あのディスカッションがあるっていう話を僕聞いたんで、
うんうん、
3週間の反省を踏まえて自分からやっぱり授業を作っていかなあかんなということで持ちかけてみたんですけども、
はい、
これまたあの先生が、
うん、はい、
あのちょっとそれはやっぱりなかなかエモーショナルなね、感情的な話題なんで、ちょっと明日やるかなみたいな。
あれ、やっぱり何も感情的なことないじゃないですか。
いやいや、そうだ、僕もそう思ってたんですね。で最初はちょっとそのしかも明日や、まあ、とりあえず今日はやめて置いといて、明日ちょっとちっちゃいね、2、3人でまず話して、そっから全体で話すっていうのはどうかなみたいな話を、されるんですよね、先生が。
はいはいはいはい。
で、その間、誰も喋らないんですよ。
あ、そう。
うん。
そういう雰囲気やった。
そうそうそう。で、まあ、そんなん困難してたんですけど、結局そのカザフのダンさんが、
うんうん、
あのいや、先生今日いいんじゃない、今日でいいんじゃないですかって話で、で結局今日というかその日に話すことになったんですよね。だけど結局その先生もやっぱりあの先生からの指名制で、その時はみんなが自由に発言するっていうんじゃなくて、じゃあ言い出しっぺのののさんどうですかみたいな、日本の状況を説明してよみたいな話になって、
はいはいはい、
で私は小池百合子が都知事になりましたよと、いう話をしながら、まあ、あの女性の非選挙権っていうのはもうだいぶ前から認められてるけども、あのまあ、議員の数としてはやはり日本あの男性よりは少ないですみたいな、まあ、基本的な話をしたんですね。で先生が順番に中国とか韓国とか当てていって、一番最後にサウジアラビアを置いてある。で男性のさっきの、 あの私がなぜ宿題をやらないのかっていうふうにあの聞いた男性に話を振ったんですけど、
はい、
彼はあのいや僕は喋らないって言って、であの女性で一番年長の教師をやっているあの人、はい、女性 を指名したんですね。
うん。
で、ね、これすいません、ちょっと話長いんであれなんですけど、あのどうもね、やっぱり非常に僕はまあある意味その国際感覚がなかったというか、あの後で知ったんですけども、これポリティカルコレクトって言って、
はい、
この、僕もあんましなかったですけど、要はね、その人種とか宗教とか性別のね、違いによる、
なるほど。
発言、
うん。
そういう議論。
なるほど。
っていうのは、あんまりその、まあ良くないと。
なじまない
と。うん、相当気をつけろってことですね、その話題を振るときは。
なるほど。へぇ、あ、そうですか。それは、まあ、ある意味で大きな勉強でしたね。
そう。で、なので、要はそういう話を、そういう、まあ、16人って結構な人数ですよね。
うん。
その前でするっていうのはちょっと、いまいちというか、まあ、無礼っていうようなことですね。
ああ、なるほど。無礼になるんですか。
はい。
よ
くよくその後、いろいろこっちの報道とかも見てて、まあ、友達とも話したりしたんですけども、
うん。
今、トランプがこう支持されてるじゃないですか、こう、ものすごく、ドナルド・トランプが。
ね、はい。
でこれ支持されてる理由の一つが、まあ、言いたいけど言えないことを言ってくれると。
うん、ああ、 なるほど。うん。
でアメリカでそのポリティカルコレクトが行き過ぎて、みんな思ってるんですよね、アメリカ第一やというふうに 本心では。
ええー。
けどそれは、まあ、ある意味、まあ、なんていうか、本心すぎてみんな言わないじゃないですか。
なるほど。
で、多分その、マーク先生も、あんまりその、さっきの例えば宿題やってないことに対してね、怒りはあるんだけど、まあ、それポリティカルコレクトではないんですけど、なんとなくね、その言葉狩りみたいな状況になってるんですね、多分。国内
さん。ああ、ほだ、よくわかります。
本当のことをなかなか言えない、
うん。
本当に思ってることを言うのがなかなかはばかられるというような、多分。
うん、あるいはまた、恥ずかしいと、それが。
そうそうそうそう。はい、その中で、まあ、トランプは、まあ、言いたいことを言ってくれるんです、うん、するということがあるのかなっていうふうに。
結構、大阪の、H さんに似てますよね。前市長の、大阪市長の。
そうです、そうです。だから、まさに大阪の現象に似ていて、ね、東京に対してのこの没落感というか、
はい、
置いてきぼり感。ね、
うん、
東京一極集中で、まあ、大阪の存在感が薄いということに対して、
うん、
どうなのかというのを言いたいことを言ってくれると、スカッとすると。
なるほど。
拍手喝采というのは。で、
なるほど、
そんなことをなんかこの、非常にこの沈黙というかね、非常になんか沈んだ授業になってしまって、僕の議論の持ちかけが。
なんとな。なんかノノさん、ちょっとしたこう、なんか自身の震源地みたいになってますね。
まあ、それもあって、君に宿題をやってきてないっていうのはあったんで、
うん、
まあ、そのポリティカルコレクトのことは確かに僕も知ら無知で恥ずかしい話なんですけど、その、まあ、一体何をしに来てんのかな、君らはっていうのが、僕の根源的な怒りであってですね。
ああ。
はい。
まあ、だから遊びに来とるんでしょ、そいつらは。
まあ、かもしれない。
早い話がね、国費で遊びに来てるんですよ、多分。そういう、多分、まあ、多分そういう心持ちだと思いますよ、その留学生の方は。
あ、まあでもね、中にはその宿題なんでやってきてないのかっていうのを教えてくれた彼とかは、
はい、
もう一回母国に戻った後にアメリカの、まあ、アイビーリーグっていうそのトップクラスの大学院、大学に行きたいと言って、まあ一生懸命本当に四六時中勉強してるんですね、彼は。
あ、そういう人もおる、
うん、そういう人もいるんですね。はい。
なるほど、
ね。ただまあ大半の人がやっぱりアメリカの雰囲気っていうんですか、うん、まあなんかいろんなまあ人もおるんでしょうけども、国帰った時でも、アメリカ人とかそういう文化の人と普通に付き合えるような感覚というか、そういうものを感じるために来てるのかもしれませんね。
どこまでなのかなっていうのがちょっとその今の話ですけど。
はい、なるほど。へえ。しかしまあ、野呂さん、なんか急にこう存在感が増したっていうか、困った人になってるじゃないですか。
かなりね、疎まれてると思います、もう。
確かに、もうマーク先生もちょっとマークしてますね。
それ俺が先週言うたギャグやからな。
うん、分かってるよ。まあ、ギャグもな、繰り返したら、繰り返すことで値打ちが出るんですよ、ギャグは。
あ、そうですか。
はぁ、
あ。まあけど、あと、ノロさん、あと2週間なんで、もうできたらその震源地をそのまま、ほんまの地震に持ってきてほしい感じはしますけどね。
そうですね。
もうそれは、やるなととことんですよ。とことんマーク先生にマークされて嫌われて、で、やめた方がいいですよ。あ、やめたらダメです、うん、卒業してね、
うんうん、
で晴れて本ちゃんの方に行くという。
そうですね、
はい、それお願いします。
ただその一つ聞きたいんですけども、マーク先生に疎まれてですね、例えば成績が
になってますけど、それ
いやいや全然もうこれ家庭です、家庭の話ですけど、成績が悪かった時に、例えばそのハーバードへ行きにくいとか、そういうことはならないんですかね。
それはまあ全然大丈夫だと思います。もう、
なるほど。はい、まあ、それやったらね。
その、向こう、ボストン大学の語学学校からハーバードの方に一応履修しましたというのは報告には行くんです。行くし、まあ、点数もマーク先生はつけてるんで、まあ、どういう意味につけるのかわからないですけども。
ただまあ、この前のタクシーの、白タクの話じゃないんですけども、5段階で、もう最低のところは行った人は、これちょっと要注意とか。そういうのになるとちょっと困りますね。
いや、もう仕方ないですね。それはもう本当に。
なるほど。ああ、いや、しかし、まあ、とんでもないことがやっぱり起こるもんですね。身の周りとか自分の。
まあ、でも、ノブさん、あれでしょ、セロップって、まあ、そういう英語のディスカッションとかもあるけど、まあ、そういうやっぱり、こう、宿題とか授業だけやったらみんな行き詰まるじゃないですか。
そうですね、はい。
だからなんか、あるんですか、まあ、その、デクレーションみたいなやつ。
デクレーションが、はい。もしリクレーション行ってきました。はい。
何ですか？
セロップ主催の、
はい。
卓球大会。
は
ぁ、あ。あ、 この前、ナショナルパークでしたけどね。
ナショナルパークなんですか？
何やそれ。
あ、いやいや、ケネディさんの生まれた家って言うんですか？
それはね、クラスで行ったやつですね。
クラスのこれはリクエスト、ありがとうございますね。で、面白
い。セロップの、ボストン大学の語学学校は、私が、まあ、入っている、16人のクラスよりも、たくさんのクラスがあるので、はい、そこの語学学校が主催している、ピンポントーナメントっていうのがあって、告知出てまして。
はいはい
はい。はい、ピンポン、まあ、卓球。
テーブルテニスとか言いますよね。テーブルテニス。
ね、ピンポンの方が一般的ですね。
あ、そうなんですか。
はい。
ですか。
で、それの募集の掲示、募集が掲示板に貼ってあって、
うん。
で、夜の午後6時半からなんで、僕ちょっともう、まあまあ忙しいので、いかんとこかなと思って、無視してたんですけど、同じクラスメートの日本人からですね、
うん。
誘われまして、
はい。
で彼はね、要はもう中国人と戦いたいと。
すごい日中、あれですね、今なんか、いろいろと問題を起こってますけど。
そんなポリティカルな話ではなくて。
向かってます、向かってます。はい、
単純に、やっぱり中国ってすごいね、今回の今のリオ五輪でも、もちろんメダルたくさん取るでしょうけども、卓球で強い国という印象があるじゃないですか。
もう多いのありますね。
は
い、
日本もでも、まあ卓球ね、全然馴染みないわけじゃないので、ある程度ね、みんな卓球はやったことあるなと。
僕なんか子供の時は日本が強かったんですよ。
そうなんですか。
はい。
まあ今でも結構日本強いですよ。
日本それなりに強いと思うんですけど、中国の方がやっぱり上ですよね、今。
そりゃそうです。
で、まあ彼曰く、中国のやっぱ実力ね、しかも別に選手じゃなくて、語学学校に来てる学生なんで、ま
あ、
言うたら素人ですよね、卓球に関して言えば。
あ、そうです、そうです。はい、
素人と戦って、どういうふうに、まあ、前線できるのか、もしくは勝てるのかと。
は
ぁ、あ。ということで、そうやって誘われて僕も登録されたんで、
なんと。
やるんやったらとことんやろうって言って、大会の前日に彼とクラスメートの中国人を誘って、練習したんですよ、まず前日にね。
やりますね。はいはい。
ほんなら、その中国人の彼は、やっぱり上手くて、ものすごく。練習の段階でね。でも途中からも練習というよりは、その彼に稽古つけてもらうみたいな感じになってきて、だんだん。で、まあ、それなりに、まあ、自分たちで上手くなったと思って、途中からその中国人のクラスメートもある程度前線できるようになってきたんで、よっしゃ、これでいけると、明日。と思って、いたんですね、その、まあ、大会に。で、ボストン大学の、大きいジムがあるんですけども、体育館とか、いろんな、筋トレマシンとかがあるようなところなんですけども、で、そこで行って、ちょっとやったんですけど、私の1回戦の相手はスイス人で、
これは面白いですね、はい、
はい。スイス人相手に3-0で負けました、いきなり。
ね、ノロさんね、スイス舐めたらダメですよ。というのもね、スイスって、まあ、僕の今いるウェンゲンの駅前でもそうですし、例えばグリンデルワルトの公園でもそうなんですけど、結構ね、卓球台置いてるんですよ、野外に。
卓球台置いてるんですか？
そう、野外に卓球台置いて、インターラーケンの方でもそうですけど、卓球できるんですよ、野外で。
なるほど、それで謎が解けました。なんで、いや、僕結構ね、そんなに下手くそでもないと自分では素人ながら思ってるんですけど、
はい。
ストレートで負けたんですよ、その彼に。
あとスイスはテニスも強いですからね。これ系強いんですよ。真ん中にネット引いて。
なるほど。
お互いやり合うの。そうそう。そうですよ。
なんと。
なんと。いや。
3対0。
それでね、結局、その当初の目標である僕の中国人と試合で戦うっていうのは、そもそも戦えないっていう、こう。
負けてしまったわけですね。
そうそう、いきなり、で、敗者復活とか全然なくて、もういきなり終わりなんですよ、それで。
で、そのスイス人は何人でやったんですか？
スイス人がその後に中国人でやったんですよ。
どっちが勝ちました？
で、それを僕はもうすごい注目して、
はい。
その中では相当強いんで、そのスイス人が。
はいはい。
この彼やったら中国人任すかもしれないなと思って、はい、見に行って動画も撮ったんですけど、はい、撮らせてくれって言って。
はい。
これがね、もう、ボロ負け、スイス人。
ノロさん、その動画僕、今見ましたよ。
あ、私のブログに。
そう、皆さん、今、JOBB のラジオ聞いてる皆さん、ノロさんのブログあるん知ってますか？ノロさんのブログね、 JOBBB のホームページのあの、ののさんの、なんていうか、こう、番組の文字の下にね、僕小さく米マークで、ののさんのブログってリンク貼ってるんで、まあ、よかったら、ののさんこれ別に言っても大丈夫ですよね。
あ、大丈夫、大丈夫。それにあの、もしあれだったら、その、Google とかで、ののさん、ひらがなでののさん、はい、スペースでハーバードっていう風に打っていただければ、今、出てきましたわ。はい。
あ、でね、そのののさんのハーバード絵日記っていうブログがあって、そこに卓球大会のネタが書いててね、で、そのページ行ったら、ののさんが撮影された、その、これがスイス人ですね、片方が。
だから、そうなんですよ。これが僕は1回戦で、あの、ストレート負けした相手が、あの、相手対、スイス人対中国人。
あの、言うとあれですけど、これどう見てもなんかスイス人の方が強そうですよね。
強そうでしょ。ものすごい、まあ、なんていうか、スポーツやってそうな感じで。そう、
中国人の方は、まあ、普通の兄ちゃんって感じで、メガネかけて、一見は弱そうなんですけど、これが、ののさんのまあ4秒とか6秒ってふざけたあの長さの動画なんですけど、まあこれがね、やっぱ中国人強いですわ。
めちゃめちゃ強いんですよ。はい、でね、このブログにもちょっと書いたんですけど、その日本人の彼と見てて、これ一体何だろうなと、これ何かに似てるなと。
うん。
この中国人はって言って、見たら、これ柳の木ですね、これ。
ああ。なんとな、
ね、ものすごいゆらゆらね、こう、力、脱力なんですよ、すごく。
なんとな
だけど、まあ、もう本当に蝶の鎧ように舞い、蜂のように刺すっていうか、まあ、感じで。
ののさん。
はい。
それを、中国を旅してましたらね。
ええ。
なんか朝とか、夕方にみんな公園でですね。
ええ。
そういうような、柳のような舞いをしてる人がたくさんいてますよ。
それは太極拳みたいなやつですよね、でも。
そんなやつ。太極拳をちょっとなんかもうちょっと柔らかくしたようなね。
なるほど。
ふわふわいくというか。
そうそう、そんな感じですね。もうほんと力がね、抜けてるっていう。うん。マック抜けてて。
それとですね、水拳っていうのがあるじゃないですか。映画でも出てくる。
酔っ払ってどつくやつですね。
酔っ払って、戦うときにもう、ほとんど負けてるはずが全然タコみたいな動きをしてですね。
はいはいはいはい。
勝ってしまうというね。
なるほど。
なんかジャッキーチェーンなんかでもそんな出てきましたもんね。うわー、ほやん、ほやん、あとした人が。
まあ、あそこまで極端に酔っ払ってはいないんですけど、この彼は。
はいはい。
ただね、その、
うん、
彼にね、後で話聞いたんですよ。で、何歳だとか、レベルがどうだとかって言って、彼によると、まあ30歳なんですけど、この彼は。
はい。
君ものすごい強いなと。
うん。
話しかけて、もう中国で結構なレベルちゃうかって聞いたら、いや、もう、中級以下や言うてました。
それでも
別に普通やってて、これぐらいは。
はぁ、中国恐るべしですね。
いや、もうほんと中国恐るべし、本当に。選手です。
なんせ、中国とサウジがまあ大きな話題を呼んでますけども。
もう、てか、もう、ののさんのセロップの話、ほとんど中国人とサウジ人の話ですよね。
最初はダンサーが好きだけどね。
そうそうそうそうそう。
皆さんぜひ、ののさんのブログアクセスして動画も見てください。もうほんま、6秒とか4秒っていう短い動画なんで。
でこの動画がね。なんとなくね、はい、この強さ分かりますよね、てっぺいさん見ていただければ。
でね、もうそう、強い。で、意外とね、再生数がね、なんか100回とかね。結構みんな見てるんですよ。
みんな注目やっぱ、中国卓球ってのもすごい興味あるんですかね、多分やっぱり、
はい。中国人誰もが卓球最強説のパート1とパート2ですんで。
はい。ああ、これ見出してもいいね。
そう。で、よかったら皆さんチャンネル登録もしてあげてください。ちなみに、JOBBB が最初のチャンネル登録者になりましたから、ののさん。
ありがたいことで。
はい。名誉ですね、これは。
完全に、これね、少しでも、趣味でやってる世界なんで、どこまで、楽しんでもらえるかっていうところなんで、とにかく楽しんでいただければ。
そうですね。
いい、またブログができました、これ一つね。
いいですか、みんなで中国の話。
あ、いいですよ、どんどん。はい。
先週、ハーバードの、中国人観光客の話をさせていただいたんですけど、
はい、びっくりしましたよ。はい。
はい。今週、MIT、マサチューセッツ工科大学に、
はいはいはい。
行ってきたんですよ。
はい、ご苦労さんでした。
で、
何やそれ。ね、それで終わりか
い。いやいや、もう、
これから。MIT って、まあ、調査会社によっては、ハーバードを抜いて世界1位にランキングされるぐらい、
うん、
まあ、世界的に人気の高い大学になってるんですね。で、ハーバードと非常に位置が近くて、
うん、
2駅ぐらいなんですけど、地下鉄で離れてる。
なんかケンブリッジですよ、両方ともがね。
両方ともそのエリアでいうと、ケンブリッジというところで、はい、 で、先週はそのケンブリッジの中でもハーバードですごく中国人がまあ、1日1000人ぐらい来てるんじゃないかっていう話だったんですけども、今回その MIT はどうかなっていうので、まあ MIT はあの別の目的で行ったんですけど、あの平日の MIT 昼間を見に行くと、これがまたね、ものすごい数の中国人。はい。で、前回よりさらに驚いたのが、あの、銀座とか心斎橋ってあの、観光バスが来てるじゃないですか。
はい、来ます、来ます。
で、心斎橋なんか、あの、その観光バスが非常にいわゆる普通の観光の普通のいわゆる交通の邪魔になるから、その駐車場じゃもっと、はい、別の場所に移そうかみたいな話が大阪で議論で起きてたんですけど、行政的にどう対応するのかみたいな話があったんですけど、
はいはい、
あの中国人観光客のいわゆるその観光バスをどういうふうに裁くのかっていうのはもう世界的なもうあの問題なんですけどね、今。
はいはい、はい。
なんとそうですか、もう。
それが MIT のこのいわゆるメインキャンパスに近いところに、バスが5台ぐらい来てましたね。
うわ、すごい。
で、そっからね、あの、やっぱり、あの、ハーバードと一緒で、まあ、より一層そうだったんですけど、やっぱり中学生とか小学校の高学年ぐらい。
うわ
がもう大量に来てて、で、ちょっとその、まあ、なんていうんですかね、公園みたいになっていて、こう、座れるようなところがあるんですけど、まあ、別に椅子じゃなくて、その、ただ座れるところなんですけどね、その、まあ、椅子代わりに座るというか、そこにね、もう、ほんと20人ぐらいバーッと座って、そこで、まあ、なんていうんですかね、DS みたいなやってるとか、携帯みたいなやってるとかね。
あー。お
ー。たむろしてるっていう感じですね、だから。
まるでなんか、中国の小中学校の校庭みたいな感じになってますね。
まあ、もうそんな感じになってますわ、はい。
恐ろしいな、これは。
はい。で、観光バスで乗りつけて、で、あの、僕、まあ、選手よりもちょっとさらに一歩聞きたいなと思って話しかけてみたんですよ、中国人に。あの、これは何かツアーあるんですかっていうふうに、こう、中国からのツアーで来てるんですかっていうふうに、英語で聞いたんですけど、
はい。
あの、中学生ぐらいかな、女の子に声かけたんですけど、近くに親がいたんでね、聞いたんですけど、二人とも英語喋れなくて、
ああ、そうか。
全く僕が何言ってるのか、全く理解できない感じで、そのまま、なんかもうお茶濁すみたいな感じでちょっと離れていってしまって、
はい、
その謎にはたどり着けなかったんですけど、
なるほど、うんうん、
まあ、いずれにしてもその、まあ、一段の動きを見ていると学生がまずそもそも、まあ、大学時代の案内があるんで学生こっちの現地の学生が英語で説明してその後に中国人の、まあ、はい、ガイドさんみたいな人が中国語でみんなに説明すると、
はい、翻訳するわけですね、
はい、翻訳して、
ええ、
まあ、日本人があの海外に日本語ツアーに行くようなもんですね、それ。
はい、わかります。
はい、はい。それと同じように、あの、まあ、マサチューセッツ工科大学もものすごい観光地化していると。
はぁ。しかも中。
はい。
ノノさん、ちなみになんで MIT 行ったんですか？
あ、MIT はね、あの、日本と、まあ、米中の、はい、あ、米中じゃないですか、すいません。あの、日米のですね、はい、あの、はい、安全保障とかの研究してる著名な先生がおられて、
なるほど。
で、私、あの、ハーバードだけじゃなくて、その MIT とかその近隣にいくつか大学あるんですけども、
うん、
授業を受けられるんですよ、その、あの、認められれば。
なるほど。
で、その大学の先生の、あの、オフィスを訪ねて、先生と、まあ、自己紹介、お互いにというか、まあ、僕の方からさせていただいて、あの、秋から、9月から授業始まるんで、その授業を受けさせてもらえますか、みたいな話をしに行ったんですね、そこに。
あ、なるほど、はいはい。
はい、
あ、じゃあ、その先生とアポイントを取るために MIT 行ったってことですか？
そうです、そうです。え、先生とアポイントを、まあ、メールでまず最初に、あの、あ、はい、まだ顔を合わせたことない状態でメールでアポイントを取って、
はい、
で、あ、何月何日の何時だったら、ぜひ来てくださいっていう感じで、
うん、
まあ、行ったと。で、行ったついでに、まあ、その MIT のその状況ですね。まあ、普通にキャンパスちょっと歩くので、
うん
うんうん、
別に自分から、あの、狙ってそれ見に行かなくても、そこら中にうじゃうじゃいる。はい。
まあなんか、それこそ、あの、悪意ある言い方じゃないんですけども、とにかくまあ、行ったらいてはるわけですよね。
行ったらいてはりますね、はい、それ
は。すごいな。中国の、その、しかも小学生、中学生でですね。
そうですね。
まあ、5台も観光バス、その人、すべてが小中学生ではないんでしょうけども、英語もわからん子が、MIT へ観光というか、まあ、見学というか、下見というんですか。
はいはいはい。
これに来てるという、まあ、日本でしたら、まあ、爆買いになって、親の人が、まあ、いろいろと、まあ、炊飯器買うとか、いろいろとかあるんですけども、同じような、その、大きな中国のムーブメントみたいなものが、ハーバードとか MIT へ、しかも子供が向かってるんですよね、向こう
で
ね。
そうですね。で、英語が、まあ、現時点で別にできるわけじゃないっていうことなんで、 決してその僕が話しかけた子は小学生ぐらいではなかったので、まあ中学生か高校生ぐらいなんで、今の時点でそのものすごいカタカナ英語でものすごいシンプルな英語でツアーがあって来てるんですかっていうのを3、4回ぐらい聞いたんで、
うん、
でまあなんかわからないんだったらわからないで英語で何か返してくるんだったらちょっとまあある程度できるかなと思うんですけど、全く一言も話さなかったので、多分ほぼできない。
じゃあののさん、ののさん、
はい、
ここで来週の宿題です。
何でしょう。
その MIT とかハーバードに観光に来てるその中国人はそのどういうそのツアーで来てるんか個人で来てるんかなんかそこら辺ちょっと聞いといてくれません。
わかりました
。また行かなあかんやん、それかわ
い
そうに、
ね、忙しいの。いや例えばそれをその同じクラスのセロップの学生に聞くっていうのもいいと思うんですけど、
これね一人ね一回ね僕そのクラスメートの中国人一人いるんで彼にね調べてくれって言ったんですけど、うん、中国のグーグルみたいなんで、
はい、
ハーバードスペース旅行みたいな観光とかツアーとかで調べてくれって言ったんですけど、いまいちそれが伝わらなくてまだ実現してないんで、
じゃあまあまた
もう一回ちょっと合流してみますわ、は
い、
それ
お願いします。
はい、
いやーまあ今日もしかしショッキングな話ばっかりでしたね。しかも今日はののさんがかなりこう騒ぎの中心におったという。これはまあ愉快というのか。
あんまりこう皆さんに有益な情報ではなかったと思うんですけど、まあそういう。
いやいや、よく、それ有益あるのは、これはまあ人によってちゃうと思うんですけども、有益あった人のものすごくあったと思いますし、大変ダイナミックで、しかも本当ドラマチックな、お話をありがとうございます。
ののさん最後にちょっと聞きたいんですけど。
どうぞ。
話題になってる船便はどうなってますか？
あ、船便届きました。
あ、
やった、
やった。
あ、それがね、それがねっていうのはちょっとあれですけど、
はい、たこ焼きやな。
あ、そうだ、たこ焼き。いや、お好み焼きに、ね、たこ焼きじゃない。
変わっとる。
ごめんごめん。いいでした、すいません。
おぉ、まあ、認知症じゃ
ん。お好み焼き今日しようと思ってるんですけど、まあ、それを置いておいて。これね、やっぱりね、1ヶ月も、船便で、うん、まあ、たまたま早く来て、
そうですね、2ヶ月かかり言ってましたもんね。
うん、2ヶ月かかるところが、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいで届いたんですね。
はい。
はい。
今、部屋中、段ボールだらけになってるんですけども、
はい、うん。
まあ、言うても私も、その1ヶ月ちょっと、その荷物なしに生活してるじゃないですか。
はい。
なるほど。うん。
で、これやっぱりね、いらないですね、全部。
あ、そう。
これは本当に、なくて生活できてるんで、むしろね、うん、今、この掃除ができなくなって困ってるんですよ、この段ボールがありすぎて。
なるほど。
で、今、断捨離とか、もしくはミニマリストって言って、日本でね、いわゆる物を少なくして暮らすっていう
のが一つ。今の JOBBB でも結構その流れありますよ。
あ、そうですか。
はい。
だからどう言いますと、どういうことですか？
いや、リスナーさんがそれやってたりとか、
あ、
もしくは、ふみおくんが最近 iPad を買って、まあちょっとそっちの流れに向かってるとか。
あ、なるほど。
はい、いや、僕はもう断捨離はしません。
まあまあ、しないんですけど、流れ的にはちょっとそっちの方行ってるんですよ。うん、
まあ、あ、なるほど、なるほど。来てるじゃないですか。で、アメリカってものすごいそれに真逆の動きをしてるって話も、なんとなく話してきたと思うんですけども。
はい、はい。
もう大量生産、大量消費の。
はい、そうですね。
著しいんで。
はい。
で、まあ、こと自分の生活に関して言うと、1ヶ月これ船便届かずに生活してて、今、ドカッと荷物が来てですね。
うん。
うん、
いらないですね、これ、本当に。
まあ、その、船便にしたというところでも、断捨離にはおたんですよね、の荷物はね。
そうですね。だからもうその時点で、自分の意識の中では、これは優先順位が低いと、B ランク、新ランクであるというふうにジャッジしてるんで。
だからまあ、それ、ほかすことはできんから、一応連れていこうかということやったんやけども。
そういうことですね。
1ヶ月の間にコロッと忘れて、新生活にはなかなか入り込めんところに行ってしまったということですね。
行ってしまったと。
ただ、野呂さん、当初の目的の、その、外国人とかアメリカ人に、その、お好み焼きを食べさすっていうのは、やっぱりまだ野望はあるでしょ？
それはまだ残ってるんで、唯一、もうこの船便の中で、やっぱり、思いを馳せてたのは、やっぱりホットプレートと、でっかいコテですよね、それは。
ただまあ、野呂さん、豚肉も問題がありますもんね。
豚肉の問題はなんとかね、これがね、その話をしようと思ってて忘れてましたわ。
あ、いやいや、薄いのがない言うてね、困ってました
ね。ました。
相変わらず魚屋さん行ってるんですか？
いやいや、魚屋さんちょっと高いんであれなんですけど、こちらで、韓国系の、資本でやっている、資本っていうか、まあ、韓国人向けにやっている、スーパーマーケットがあって、 で、そこにね、売ってました。
薄いやつ。
薄いやつ。薄いやつである程度油があるやつ。
あ、よかった。そうですか。な、もう、やれますね。
まあ、ほぼほぼいけるかなっていう感じなんで、まあ、あとは、その、まあ、言うても、でも日本とは一緒の条件ではないんで、味がどの程度なのかっていうのは、またちょっとやってみて。はい。
なるほど。
で、なんか、この後お好み焼きされるんですよね。
はい、その予定で。
あ、じゃあまた来週、そのレポートお願いします。
そうですね、わかりました。
はい。
もう次々、出張代を出してすいません。いやいや、もう、聞きたいことがいっぱいあるんですけども、ぼちぼち時間ですかね。
そうですね。まあ、この、はいはい、例えば剣道の話とか、まあ、いろいろあるんですけど、またそれは、次週以降お願いします。
はい、よろしくお願いします。
また皆さんの、JOBBB のリスナーの皆さんの、ののさんのブログ、ぜひ見てくださいね。
そう。見てください、ね。
Google の検索どうするんでしたっけ？
あ、Google ね、今検索したら、ののさんってひらがなで打って、で、
はい。
ハーバードと、打てば、
ちょっと僕もや
ってみます。一番上に出てきましたね。
はい。
どうでしょうか？出ますか？
ひらがなでののさんで、半角開けて、ハーバード、一ちゃん上出てきましたわ。
あ、よかったです。
はい。
で、ここでさっきの動画も見れるわけですよね。
そうですね、動画も見れますし、MIT は今、中国人の話しましたけど、MIT のその大学グッズですね。
はい。
一番新しく書いたのは、その大学のグッズの話を書いてるので、そういうのも、ちょっと MIT のキャンパスの様子とかも見れます。
はい。ありがとうございます。
ののさん？
はい。
いわゆるその面白いののさんのイラストっていうか漫画ですけど、それを見られますか？
あ、自分で面白いというとちょっとかなり恥ずかしいですけど、
いや、あれかなりのもんですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、一応この毎回このブログの記事に絵をつけてまして、
はい、
でこれ筆と色鉛筆で描いてるんですけど、
おお、すごいですね、タッチがいいですね。
ありがとうございます。
あ、それもほんなら、まあ、鑑賞できるわけですね。
あ、それも見て。
なるほど。ありがとうございます。ぜひ皆さん見てください。お願いいたします。
前申し上げた、その、サウジアラビアの女性たちがどういうふうな衣装をしているのかっていうのは、このブログの、まあ、写真は載せられないっていう話をね、載せられないって話なんで、その写真をもとに僕が描いた絵を載せてるので。
ああ、これ面白いですわ。スイスにいる人と全く一緒ですよ、このファッションは。
一緒です。
はい、一緒ですね。
やっぱり海外ではこういう格好するみたいですね。国内ではもう真っ黒系なんで。
いやー、まあ、いろいろとおもろい国が出てきて、その国の生のなんか姿みたいもんがね。いや、ありがとうございます。いいお便りでございました、今日も。
ありがとうございます。
それでは、これにて、ののさんのボストン通信の録は終了いたします。まだ次週7で、まあ、今回宿題出しましたんで、ののさんまた後で、ちょっとメールで宿題送りますんで、よろしくお願いします。僕は今回は宿題なしでお願いします。
あれですか、僕もサウジの人みたいにやってこないっていうパターン、オチですか、今度。
いや、それはもう、どっちかが怒るでしょう。大阪かスイスが、これね。絶対やってくださいね。
わかりました。
はい、お願いします。じゃあ、ノノさんありがとうございました。また来週お願いいたします。
はい、ありがとうございました、皆
さん。お元気でご活躍ください。ありがとうございました。はい、
この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのはスイス連言支局、私バンバ鉄平と、
はい、大阪は千里中央本局のバンバ文雄でございます。
日本とスイスをただいまスカイプで結んでおります。
はい、
今週もですね、たくさんのお便りいただきました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、ちょっと収録日時の関係でですね、まだ集まりきれてないお便りが状況でございますが、もういろいろ、まあ、僕らもスケジュールありますんで、ちょっと早めのお便りコーナーの収録となっております。
うん、すいません、ちょっと変則しております。
まずはですね、安倍さんです。
おー、安倍記者。
うん。今回はですね、島根県に行かれたそうで、
島根県？
はい、タイトルが出雲市、松江市、ボラボラとなっております。
ああ、松江も、あ、そうそうか、はいはい、わかりました。
で、事前にですね、文雄君に写真と動画を送っておりますので、まあ、ちょっと文雄君も雰囲気感じてるかなと思います。
はい、なんとなしに、まあ、ちらっと見えてもらいました。
今回かなり超大作の写真で、かなりね、容量が重かったんで、
うん、
まあ、その容量の重い写真を だいたい半分ぐらいに容量で文雄君に送りました。
ちょっとね、安倍さんにしては、はい、あの不鮮明な写真になってるんですよ。
そうですね、だから僕が容量をちょっと小さくしたからですね。
まあ、分かってます、よく分かってます。
ママさん、てっぺいさん、こんばんは、安倍です。
はい、毎度です。
今回のレポートは先週末に行ってきた島根県の松江市、
あ、はい、
とあるイベントに参加するためなのですが、そのイベント自体は夕方から行われるのですが、それまでの時間を無駄にするわけがない。
そうです。
ということで、実は一昨年の1月に出雲大社にお参りしているのですが、その時行けなかった場所を一気に回ろうということになりました。
ああ、面白いね。はい。
そんなわけで、まず向かったのは松江市のお隣の出雲市。
出雲市、はい。
ちなみに時間は午前の6時。
6時、早いね。
早いっすよ、はい。そうです。
はい。
今回も利用したのは神戸三宮発の夜行バスです。
ああ、安倍さんの得意なやつや。
はい、JR 出雲市駅前でバスを降りた後、向かったのは、市畑電車の出雲市駅。
はい。
今回は市畑電車で各地を巡るので、名付けるなら市畑電車ぶらり途中下車の旅。
なるほど。なお、ちょっと旅行者のツアーみたいな感じになりましたね。
はい。なお、ここで本家 JOBBB にちなんで本日のメニューを紹介します。
お願いします。
一つ目が市畑薬師。
市畑薬師、はい。
そして二つ目が宍道湖自然館。ゴビウス、はい、ゴビウスです。ゴビウス、はい、カタカナ4文字。そして3つ目が松江城、4つ目が八重垣神社で、5つ目が松江ゴーストツアーとなっております。
おー、すごいですね。なんかものすごいこう変化に富んだ面白いツアーですね。
はい、もちろん1日で回ります。
ご苦労さんです。はい。
まあ、JOBB やったらね、かなり3週間ぐらい使いますけど、まあ、今回は1日で回るということです。
まあ、この中、省エネというか、能率の回り方という安倍さんの特技ですよね。
まず向かったのが市畑薬師。名前からわかるように、市畑電車の名前の由来になったお寺であり、中国地方では有名な目に御利益のあるお寺です。
超有名みたいですね。
あ、そうなんですか。
みたいですよ。
ちなみに昨年亡くなられた漫画家、水木しげる先生の自伝的漫画、のんのんばあと俺で、水木少年に多大な影響を与えたのんのんばあが信仰していたことでも有名なのがこの市畑薬師ですと。
ああ、なんか薬師さんを信仰してはったということは、うん、まあ聞いたことあるんですけど、やっぱり市畑さんまで行ってはったんですね。
そうですね。この市畑薬師の最寄り駅が市畑電車の市畑口駅ですと。
市畑口ね、
はい。はい。ちなみにね、市畑っていうのは一つに畑と書いて市畑と読むそうですね。嫌な予感はしていました。
え？あ、
なぜか甲子園口とか笹山口とか丸々口と名のつく駅は目的地からやたらと遠い詐欺のような駅名です。
そういやそうやね。
はい。そして想像通りこの市畑口も市畑薬師から相当離れていました。
そうですか。これまあご苦労さんでした。これ。安倍さん、この頃自転車乗ってはれへんからテクシーやもんね。
そうですね。というか、まあ、やっぱり安倍さん、こんだけ各地回ってはるから、だんだんこう、法則みたいなのが分かってきたみたいですね。すごいですね、これは。
これ、しかし、こんだけ分かるためにね、もう、お金と労力をもっと、費やしてはるわけですから、これ、重大な情報ですよね。何々口は気づけなかった。
いや、ほんまそうです。情報はね、皆さん、有料ですからね。まあ、僕いつも思うんですけど、ただではございまして。まあ、僕らお金払ってませんけど、安倍さんの情報には。
ねえ、安倍さん、本当に、ありがとうございます。はい、いつも、いただいております。はい。
駅からはバスかタクシーでの移動となるのですが、
おお。
ちなみに時間は朝の6時40分過ぎ。
はい。
バスもタクシーもあるわけはなく、結局、いつも通り歩いていくことになりました。
まあ、これまだちょっと朝やからよかったけど、やっぱりね、日本海側言うても暑いわな。
そうですね。所要時間は1時間以上。市畑薬師にたどり着いたのは朝の8時前でした。
あ、そうですか。ご苦労さんでした。
早朝ということもあり、はい、他の参拝者もなく、
うん、
空気も清浄、綺麗でした。
おー、なるほど。それよかった。
仏閣の佇まいも風格あり。 何より山の上にあるので、うん、遠くに宍道湖を望むその眺望は一見の価値があります。
これがその先ほどいただいた写真の中に写ってるこの本社の様子ですよね。
そうですね、
はいはい、
そんな風景を毎日見ていればそれは確かに目にいいわ。一通り癒された後は縁起物やお土産を買い込んで、やはり1時間以上かけて再び市畑口駅へ戻りました。
往復が歩かったんですか。
そうです、すごいです。これは
ご苦労さんですね。あのエネルギーね、すごいな。いや
本当ね。そして市畑口駅では珍しい、まあこれ JOBBB でも話題になってますが、あの平地でのスイッチバックを体験しました。
なるほど。
これあの動画で、あの、ふみおくんもちょっと見てもらったんですけど、
うん、
これどういうことかというと、単線の、あ、もちろん線路なんですよ。この市畑口駅の線路はね、路線はね。
市畑電鉄がね。
そうです。で、その市畑口駅で、まあ、ここが終点であり始発であるんで、
うん、
まあ、電車が向こうからこうやってきて、市畑口駅で、まあ、止まって、安倍さんその電車乗るわけなんですけど、そしたらその電車の、まあ、あの進行方向向かって前方にいた運転手さんが、あの、今度はあの反対方向の、あの、言うたら電車のお尻にこう移動するんですよ、歩いてね、駅の方も。で、そのまま、またあの来た道を、なんていうか、こう U ターンはせずに、まあ、逆走するというか、それがまあ平地でのスイッチバックらしいですね。
それやったらそうやけど、あの千里中央の駅でもそうですもんね。
そうなんですよ。だからまあ千里中央の駅の場合は、まあ、あのいわゆる伏線やから、その、うん、あれはスイッチバックとは言わないんですかね。そこら辺がちょっと僕、用語の、鉄道用語の法則は分かんないんですけど、
あ、
まあ、別にそんなにね、見た感じに何も新鮮なものはないんです。あ、これかっていう感じで。
うん、あの動画がちょっと入っとったんでしょ。
そうなんですよ。
あれ見てましたら、なんか、ただその方向を変わったところにスーッと動いたというような感じでしたね。
そうなんです。だから、以前ね、タグチャブルさんが旧北陸線の時に、うん、
はい。
あの、なんか東京の方にもそういう形でスイッチバックする電車がありますみたいな話をしてたじゃないですか。
はい。
で、あの時も、まあ僕聞いてて、そんなに特筆すべきことなんかなと思ったんですが、まあ一つはやっぱこの単線っていうのが大事みたいですね。単線で、あの来た方向にまた戻るという、だからそれがスイッチバックっていうんかな、多分ね。
あ、まあそういうことですか。ちょっとまたこの辺タブテスさんの解説もちょっと欲しいところですけども。
そうです。
ま
あ、だから安倍さん、はい、あえてですね、まあ、はい、忙しい中というか、
うん、
一日でねかなり回らないとダメな中ですね、動画も撮ってくれたわけですよ。
わかりました。
はい。朝通ってきた路線を2駅ほど戻って。
うん。
湖遊館新駅、湖に遊ぶと書いて、そして新しい駅ですね、湖遊館、体育館の館書いて湖遊館新駅、
はい、新駅、
その駅から歩いて10分ほど、はい、着いた先は宍道湖自然館ゴビウスです。
はいはいはい、
名前だけ聞くと口から火を吐く大怪獣みたいですが、宍道湖の自然環境をモチーフにした博物館です。
はい、
滋賀県の琵琶湖博物館の宍道湖版だと思ってもらえると分かりやすいです。
あ、なるほど。そう言ってもらいますと、はい、まあ、ああという人はたくさんあるでしょう。うん、はい、
ただ、琵琶湖博物館に比べると、幾分コンパクトに収まってます。
ああ、まあそうかもしれませんね。うん、はい、
以前僕らがね、文雄君、うん、あれは、福井県か。福井県の、
うん、
どこでしたっけ、名水百選のところ、福井県の。
大野か？大野か？
そうそう、大野に、なんか似たようなとこありましたよね。
うん。あったあったあった。川の中が、まあ、建物の中から覗けるような
感じで、ね。そうそうそう。なんか、それともなんか僕似てるなと思いましたね。安倍さんの写真見てたら。
なんか僕はあれよりは安倍さんの方が大きいと思うわ。
ああ、そうですかね。
ほんで、まあ、琵琶湖を履くよりは小さいけど。
ああ、なるほど。
うん、まあまあそんなとこでしょう。
はい。でも展示方法もいろいろ思い入れが感じられ、こういう施設に連れて行ってもらえた子供は将来立派な大人になることでしょう。てか、なんか、安倍さんらしくないこれコメントですね、これ。
なんかちょっと借りてきたみたいな言い方。
ちなみに、ゴビウスという名前はラテン語でハゼなどの小魚を指すそうです。
ハゼね。
はい。ゴビウスの隣には宍道湖の野鳥観測施設の
はい。
宍道湖グリーンパークもあります。
僕そこは行ったことあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
グリーンパークってもう随分もう昔ですけどね。
これ鳥を観察するとこですか。
ええー、そうですそうです。
まあ、これもなんか、
結構あの、渡り鳥が多くて白鳥が来るんですよ、ね。
あ、そうか、琵琶湖にもね、なんか似たようなとこありますよね。
あります。同じような感じですね。
なお、宍道湖グリーンパークの一角には、なぜかペンギングッズのコレクションを展示したペンギンミュージアムもあります。
それ知りません。
はい。ペンギンって野鳥だったっけど。
うん。
まあまあ、野鳥でおるかもしれんけど、あんま日本にはペンギンの野鳥って聞いたことないですよね。
まあ、それはちょっと安倍さんらしい疑問ですよね。
はい。一通り見学した後は、宍道湖の湖畔を散策。
お、散策した。はい。
来る時の、
うん、
来る時の隣の駅。まあ、要するに新駅の隣の駅ってことかな。
はい。はい。
で、再び一畑電車へ乗りました。
あー。固有館新駅の隣の駅から乗らはったわけです、
ね。そういうことです。だから、まあ、宍道湖をちょっとずっと歩いてはったんでしょうね。
しかし、すごいですね。お一人でずっとあの辺、まあ歩いて往復もしたりして、もう脚力の凄さというのを感じますよね。
はい。そしてついに松江市へ。
はい、松江来た。
はい。と、ここで紙面がつきました。以下事項へ。
はい、わかりました。
はい。ということで、まあ来週というか次週も安倍さんのお便りが聞けるというこの幸せ感ですよね。
ですね。何が出るわからんというか、はい、ものすごい面白い見方の、まあお便りですよね。
はい。宍道湖ってこれ読めないですよね。
これ難しいですよ、宍道湖
は。はい。で、まあ、安倍さん僕のこと知ってますんで、ちゃんと振り仮名打ってくれてます。
あ、嬉しいですね。
はい。だから、来週以降は、まあ、松江城ボラボラ。
うん。
そして、八重垣神社、松江ゴーストツアーと、まあ、三つ待ってるということなんで、
うん。
リスナーの皆様も、心待ちにしてほしいなと思います。
まあ、安倍さんの旅やからね、普通の人は行ってんちゃうからね。
そういうことです。
何が見られるか何が発見されるかということは乞うご期待ということでございます。
はい。お次はですね、CCCP さんでございます。はい、
待ってました。CCCP さん、上海、いつも面白い話題です。
はい。上海は、これ、井戸ですかね。
うん。
はい。井戸が鹿児島より南なのに、冬は京都より体感で5度以上寒く、夏は5度以上暑く、極めて不快な気候の中で過ごしておりますと。
そういや、上海で、そういう言い方したらそうですよね。
はい。今年は路上に大量のセミの死骸が落ちており、セミの当たり年のようです。
まあ、これは、千日王も負けてませんよ。もう、路肩っていうか、うん、溝の中、セミだらけです。
ああ。我が家は高架道路に面していて、その照明のためか、夜もセミが泣き止みません。
ガーッ色の牛と死や。はい。
本日昼にヨーロッパから帰ってきた同僚に、あ、そういや、なんか、ユングフラウのあたり来てる方いる言うてましたね。
言うてはったね。ひょっとしたら出会えたらええなとか言うてましたよね。は
い、まあ、その同僚さんに飛行機のインターネットの話を聞きました。
ああ、そうですか。はあ、
ルフトハンザの上海フランクフルト便を利用したそうですが、機内でインターネットの案内はあったそうですが、不思議なことに中国領空では使用不能とは言われなかったようです。
あれ、なんかてっぺんの飛行機は中国の上空を通らないのに使用不能言うたわけやね。
そうそうそう、そうなんですよ。
ところが中国から出てるのには使用不能はないということで。
はい。まあ、これはなんかいろいろ理由あるみたいですね、多分ね。
多分ルフトハンザもいろいろ苦慮してるんでしょうね。
はい。さて、ののさんのポケモン GO に関して。
うん。
日本のマスコミは悪評がメインなので先にアメリカから始めたというマスコミに対する分析がなかなかすごいなと思いました。
なるほど、僕もあれはすごい見方やなと思いましたよね、
うん、私もこの20年の不景気はマスコミが悪いネタを過剰に報道し、
はい、
経営者や国民の意識が萎縮したためではないかと考えていましたので全く同感ですと。
なるほど、この辺もノルさんと CCCP さんはがっちり意見が一致してるわけですね。
はい。アメリカ特派員がいらっしゃるので質問がありますと。ノルさん聞いてますか。
はい。
アメリカ人がよく自慢する自由の国アメリカとはどのような自由のことを言っているのでしょうか。
うん。
日本も結構自由だとは思いますが、日本と比べてルールがなく自由勝手に何でもしていいのか。
うん。
はてな。
うん。
周りとのしがらみ、しきたりがなく、気ままに生きられるのか。はてな。
うんうん、
単純に銃を所持できることがいいのか。はてな。まあ、という、なかなか、こう、いろんな、ね、問題をはらんでる質問でございますが。
簡単に見えて難しいですね、これは。
そうです。私は昔、はい、ロサンゼルスに旅行したとき、
うん、
治安の問題であまり自由に歩き回ることができず、
うん、
一目見て行きたくなった下町風のメキシコ人街などは、うん、行ってはならないと言われたため、都市間移動と宿泊は管理されているものの、市内での行動は自由だったソ連と比べて、まあ、アメリカはですね、これじゃソ連の方がよっぽど自由に街歩きができるとの感想を持っていたので、まあ、その自由については、まあ、自由の国アメリカという表現ですねに関してはずっと謎でした。
なるほど。
あ、質問の回答をお願いいたしますと。
なるほど。
ということでございまして、まあ、野野さんまた次週もおそらく出演してくれると思いますが、まあその時に宿題が増えましたね、野々さん。
大変やね、宿題ばっか出されて、怒りまって、野々さん宿題が多すぎると怒ります
よ。あ、ね、ね、某国の学生はあんま宿題をしてこないみたいな話を今週話題になりましたが、今度は野々さんがしてこないっていうことに、ね、なりかねないですよね、これは。
そら、気の毒にね、あの人も忙しいからね。
また話題変わりまして、お話に出てきた中国では確かに何でも中国語に翻訳します。まあ、これ、ののさんの、前々回ぐらいの話でありましたけどね。
はい。
IT のような新しい概念も翻訳するため、最初は何のことを言っているのかさっぱりわかりませんが、漢字で意訳されているので、慣れてくると何でも単純にカタカナ表記する日本より、言葉の本当の意味が分かって、うん、いいなと思います。
まあ、それ僕もそういう感じがしますね。
はい。例えば、
うん、
スマートフォン。
うん。
これね、カッコして漢字4文字で書いてるんですけど、トモっていう字あるじゃないですか。トモコさんとか、トモキさんとかって、知識の地の下に、
はいはい。
日本という字ですね。日本の引いて、あれにですね、能力の能力の脳に、
はい、
ハンドの手に機械のキーで、それでスマートフォンっていうらしいですね。なんて読むかわかんないですけど、これ。そしてね、これドライバーって書いてます。ドライバーは多分これ、運転手のドライバーじゃなくて、
はい、
アプリケーションを動かすときの、なんかプログラムみたいなやつですね、ドライバー。よく言うじゃないですか、コンピュータードライバーをインストールしてくださいとかね。ドライバーも漢字4文字です。これちょっと読まないです。ちょっと難しいんで。で、あと、プロ棋士サーバーっていうのがあるんですよ。これもちょっと僕意味わからないで、これもコンピュータ用語ですが、これもね、代理服務機って書いてますね。はい。などですと書いてます。まあ、だから全部漢字で代用するってことですよね。
なんと、面白いね。やっぱり中国ってすごい国やね、こう考えますと。
そして、その弊害はと書いてますね。
はい、弊害は。
はい、まあ何でも漢字に訳すという、その弊害は、
ええ、
以前英語学校に通った時、日本人なら子供でも知っているカメラやバナナといった単語を、
うん、
外資系企業に勤めるエリートの学生たちが知らないのですと。
うん、なんとな。ああ、面白い話やね、これは。
おかげで英語の成績はさっぱりダメで、英語学校でも落ちこぼれの私が、ヒアリングの時だけは、ただ一人全問正解しました。
ああ、そうか。
まあ、要するにその、何でも漢字に訳すから、カメラ、バナナっていうのを、音を聞き取れないんですよね。その中国のエリートは。
なんとな、こういうことはやっぱり向こうに住んでる人でないと言えへんことやな。
先生からは、お前は英語の発音とスピーチは全然ダメだが、どうしてヒアリングだけはいいのか。何か勉強の秘訣はあるのかと質問されて困りました。まあこれ、要するに日本が何でもカタカナで表記するからってことですよね。
なるほど、なるほど。はいはい。
最後に僭越ながら、と書いてありますね、うん。スカイプ音声では漢字を送ることが難しいのではと思い、うん、先週話題になった、これ先週っていうのは JOBBB の440多分5やと思うんですけど、ののさんの、ボストン通信の4ですね。で話題になった、 このウィンドウショッピングと、
はい、
ウィンドウショッピングの漢字をこのメールで、書かせていただきました。
なるほど。
プロの通訳をしている人にも確認しましたが、中国ではウィンドウショッピングをどう書くかと。でこれノノさんがですね、こちらはい、JOBBB446 でちょっと話題になりました、まあ、ウィンドウショッピングはどうやって書くんやということを宿題で、まあ、出してノノさんが答えてくれたんですけど、クルーという字に新入を書いて、でその次になんとか街とかね、町とか、あの字ですよ、その2つの漢字で、クアンチエっていうらしいですね。
ああ、これ、ノノさんの回答と同じですね、これね。
そうそう。ノノさんが言ってあったのは、その、クルーに新入を書いて、で、漢数字の1書いて、で、また同じクルーに新入で、で、クワンってやつですね。はい。まあ、それじゃなくてね、CCCP さんがおっしゃってるのは、その、クルー町と書いて、
あるほど、町と位置とは違うんですね。
そう、あ、で、しかもその最後にまたクルーが来ないんですよ、CCCB さんの。
なる、そうかそうか、ごめんなさい、ちょっと間違えました。
で、そのクルーとクルー新尿の町と書いて、
はい。
これがね、目的を決めずに町を歩くという意味らしいですね。
ああ。
まあ、これがウィンドウショッピングに一番近いようですと。
なんと、なるほど。
はい。で、ノノさんがおっしゃってた、クワンイークワンっていうのは、ぶらついてみようという。
な
あ。まあ、そういうような意味があるらしいですね。ちょっと街をぶらつこうやという。
ああ、まあ、シンブラとか言いましたもんね、昔。
はい。で、まあ、この、クワンイクワンっていうのは、中国の北部の方の言葉らしくて、で、CCB さんのいらっしゃる、まあ、どちらかというと南部の上海の方ではあまり聞かない表現です。
あ、なるほど。
と書いてますね。ま
あそういう、
まあ、ただ中国ってね、南北にも東西にも大きいんで、やっぱり地域によってこう表現がちょっと微妙に違うんですね。まあ、使ってる感じはね、一部一緒なんで、まあ、大体の意味は一緒なんでしょうね、多分ね。まあ、ブラブラするって、まあ、僕ら言うに言うと、ボラボラってやつですよね。
ですね、これですね。
はい。まあ、どちらにしろ、ウィンドウショッピングという言葉の全くイコールということはないってことですよね、要するに。
まあそういうことですね。
うん。これ面白いですね、この。まあしかもプロの方に聞いたんやったら、これは多分間違いないでしょうね。
ああ、そりゃそうでしょう。
はい。
なんかまあ一番我々が考えるのは、窓買いとかね。
はい。
ま、窓という字に買うとか言って窓買いとか窓買うとかいうことですけど、そういうことではないんですね。
だから、要するにまあ、ウィンドウショッピングっていう言葉ができる前から多分中国にはこういう言葉があったんでしょうね。
あるいはまた、どうでしょう
か、ね。いや、だから多分ね、ウィンドウショッピングがあってから、それを訳したら多分窓替えになったと思いますわ。だからそれ以前に、その、目的を決めずに街を歩くっていう単語があったんですよ。だから、それはもうウィンドウショッピングは訳さないでも分かったんですよね、これは。
はいはい。ちょっと、
いや、それはもう僕の予想でしかないですよ。これはふみおくんも予想で喋ってるんですし、僕も予想で喋ってますが、まあ、ただこの漢字の意味を見て、漢字を見てると、これはもう明らかにウィンドウショッピングなんかできる前にあった感じですよ、これは。
まあな
ぁ。クルー新尿に、また町という字書いてね。クワンチエって言うんですかね、これ。
はい、はい、はい、はい。なるほど。
そういうおしゃれでした。
いろいろと、なんかこう、アメリカと中国という、全く、まあ、体制が違うような、なんか似てるような、似てへんような、不思議な感じがまたこれで余計分かってきましたね。
はい。で、以前ね、まあ、これもノノさんのボストンと CCCP さんのお便りの関連なんですけど、チャイコフスキーの音楽の話があったじゃないですか。
ありました、ありました。
で、これどういうことかというと、ノノさんが、7月4日アメリカの建国記念日というか、独立記念日ですね、アメリカの独立記念日に、ボストンの野外音楽、フェスティバルに行って、で、その時に、そのチャイコフスキーの音楽が流れたんですよね。で、まあ、なんでその、独立記念日でその音楽を流すかっていうと、その、大砲の音が出るんですよね、その音楽の中で。
なんか、キャノン砲言うてはりましたね。
で、それがまあ、景気がいいからやってるんちゃうかと。で、まあ、CCCP さんは、その、ソビエトでしたっけ、あれ、ソ連でしたっけ。
ロシアとの時代じゃないでしょうか。
はい、そんな、まあ、言うたら、アメリカとでね、対立するような、その、 国の、まあ、社会主義の国の音楽を、
うん、
独立記念日で流すっていうのはアメリカ人は、まあ、寛大なのか、アホなのか、どっちやみたいなことをね、新人さんがメールで言ってくれたと思うんですよ。で、それを文雄君が実は、まあ、音楽を聴いたんですよね。
うん、そう、あのね、これは、まあ、あの、またその、あの、料理のよっちゃんの功績なんですけども、よっちゃんがその1812年序曲というんですか、
はい。
これを、あの、千里中央図書館へ行って探していってくれたんですよ。
ああ、そうですか。
うん、ほんで、そしたらね、千里中央図書館に CD が2枚ありましてね。
ほう。
それを、あの、また、よっちゃんが、あの、CD の再生機をごそごそと出してきてですね、僕に聞かせてくれて、
はい。
で、その CD には解説書みたいなのがついてるんですよね。
ほう。
はい。で、それを、まあ、なんちゅうんですか、僕がまあ調べたやつが、ノノさんの、この、ボストン通信のメモの欄に、まあ、書いておきましたんでですね。
そこまで別に言わんでもいいけど、じゃ結局どういうことやったの、
まあね、うん、まあ、それでちょっとそれを一遍やって、あの、話してみましょうか、どんなことやることをね。1812年序曲なんですけども、一つの解説書の方には、1812年、モスクワに侵攻したと書いてますね。ナポレオン軍とロシア軍との戦いを描いた曲であると書いてました。で、フランスの国歌、ラ・マルセイユーズ、およびロシア民謡やロシア正教のコーラスが効果的に用いられていると書いてました。これが一つの割と簡単なの解説やったんですよね。はい、で、もう一つは、もう少し、詳しい解説がありまして、序曲1812年チャイコフスキーと書いてまして、ちょっと、まあ、全部映したわけないんですけど、大体、まあ、意味を映しました。1812年、フランスのナポレオン・ボナパルトは、60万もの大軍を率いて、ロシアへ侵攻します。そして、大敗をいたしました。ナポレオンのロシア遠征を描いた作品であります。1882年の全ロシア博覧会のための祝典音楽として書かれたものであります。1880年8月、再建されたモスクワの中央大寺院で初演されたと書いておりました。で、曲のフィナーレは寺院の鐘が一斉にガンガンガンと鳴り響き、祝砲が響き渡り、勝利の歓喜が高らかに歌い上げられるということだったんですよね。
うん、
こういうようなものがその1812年の序曲と、12年序曲と、チャイコフスキーのまあ作曲に出たということなんですけども。ま
あ、ということは明らかにやっぱりそのロシアを賛美する曲ってことですよね。
残念そうです。まあ、いわゆるソ連にはなってませんよ。
うん、
ロシアなんですね、あくまでね、
うん。
で、ロシアのその強さということを、まあ、チャイコフスキーはロシアの人ですから、当然自分とこの国が60万のボナパルトの軍を蹴散らかしたということをですね、
うん、
賛美して、
うん、
しかもその戦勝記念の博覧会があったみたいですね。全部博覧会があったらしいんですけども。
まあ、これ相当あれですよね、後ですよ。70年後ですよね、これ。
うん、1812年ですからね。
1812年の出来事を1882年の祝典で、
うん
その、まあ、そのために作った曲って、だから70年後にそういうその曲を作ったんですよね、うん、チャイコフスキーは。
で、その時に多分これ僕は詳しくわからないんですけども、
はい、
多分このモスクワの寺院、中央大寺院っていうのが破壊されたんちゃうかと思うんですけどね。
あ、この1812年に。
例の60万の大軍にですね。
はい。
この辺はちょっとまだ調べてませんから、僕の推理ですけども。
はい、
で、それが、1880年の8月に再建されて、そのモスクワの大きな広場で全ロシア博覧会があったということですよね。
なるほどね。
で、それでその時にチャイコフスキーは勝って、過去にあった、この、まあ、寺院が破壊されたとか、ロシアがやられそうになったけども、60万を蹴散らかしたという、ロシアの、まあ、名誉も称えてですね、博覧会の、うん、共産曲にこれを書いたということではないでしょうか。
ああ、で、それをボストンの野外音楽フェスティバルで、
ええ、
まあ、演奏したと、生バンドが。
そうですね。で、これがその説明の中に、これ僕ちょっと抜かしたんですけど、よっちゃんが読んだところによりますとですね、その CD の説明の中に、 アメリカの独立記念日の時にはこの曲がかかると書いてたらしいです。
あ
ちこちに書いてた。あちこちの独立記念日の時にですね、
はい、
何箇所かわからんけども、なぜかこの序曲1812年が演奏されて、
はい、
で、キャノンの方がドンドンドンとですね、もう限りなくなんかたくさん鳴らされるとかね。で、まあ、だからまあ、ロシアですから、ロシアとアメリカが直接、まあ、ソビエトでしたら、まあ、戦争状態になったこともありますし、長い間、まあ、対立してました。今も対立してますけども、このロシア帝国とアメリカはそんなに関係、そこまでなかったので、まあ、景気の影響というんですか、まあ、勝利の曲というんですか、
はい、
まあ、アメリカはまあね、イギリスと戦って勝つわけですから、
うん、
まあ、そういう意味で言いますと、まあ、それで、まあ、あの、CCCB さんも言うてはったように、まあ、どこの国と戦ったというよりも、勝った曲やから、
はい、
どんどん祝砲も鳴らせるし、金もつけるし、
うん、
ということで、アメリカはこれ採用したのかもしれませんね。
うん、
そこから先は、今の、あの、推理も含めて、まだ、言ってません、調べが。
なるほど、ありがとうございます。
はい、まあ、そんなことが分かってきたというん
ですか。いや、これ面白いですよね。だから、アメリカ人は、まあ、
うん、
その別にアメリカ人がアホとか楽天的とかっていうんじゃなくて、
あ、違います。
やっぱりこの景気がいいということでこの音楽を、だから別に僕らでもね、あの、知らずにこう、例えば、あの、運動会の時に使ってる音楽は実は、その、なんか、まあ日本がロシアに負けた時の音楽とか、まあそんなあるかもしれないじゃないですか。
例えば、よう言うのはあの、蛍の光という曲があってね、
はい。
あれも全然そういう別れの曲ではないらしいですよね、元はね。
ああ、なるほど。
あのメロディーとかそんなんを、まあ、明治時代の人かなんかが聞いて、あ、これ使えるなということでね。
あ、
日本人が聞いたら、ホタルの光、窓の雪という、まあ、言葉もあるんでしょうけども。え、なんかおかしかった、
ね、いやいや、あの、まさかウェンゲンでホタルの光聞くことになると思ってね。
いやいや、まあ、どこでも、まあ、日本人の行くとこにはあれがある
じゃないですか。いや、ほんまにね、しかしほんま、どこでも流れてますもんね。
なんであこまでね、まあ、よその国の、多分、民謡かなんかを、そんな大事な儀式に使ったんかいな、というようなことはあるわな。
あ、まあ、それ言い出すとね、あの、日本で今、歌ってる童謡なんて、結構海外のもん多いですからね。
もう、まあ、まあ、オーバーに言うたら、かなりの数がそうですよね。
知らんだけでね、僕らが。
知らんだけで。
だからね、僕この前、あの、まあ、今回、あの、ちょっとスイスボラボラの時に、ミューレの夏祭り行ったじゃないですか。で、あの夏祭りで、結構日本で聴く曲やってましたよ、バンドの人が。
だからやっぱり、その日本が明治維新をやった時に、
うん、
音楽まで壊したんですよね。
あ、
いわゆる日本の音楽文化ってめちゃくちゃ破壊してるんですよ。
あの、クソ明治維新がね。
まあ、クソかどうかしらんけども。あの、だから、まあ、最近、あの、小学校とか中学校のね、
はい、
音楽、にまあ、和楽器を取り入れなあかんということで太鼓とか三味線とかやってるらしいですけども、100年以上の間ですね、いわゆる日本人が、まあ、長いことかかって作ってきた伝統音楽を破壊して否定して、ね、
はいはい、
まあ、あの、別に外国を悪い言うてるわけないんですけど、外国風にして、まあ、やっとその日本人 の, あの、まあ、文化を脱皮した妙な日本人ができたというのが我々なんですけども、
僕はまさにね、そのね、被害者ですよ。僕はね、その、要するに、小学校、中学校の時代のあの、クソ音楽授業でですね、あの、しょうもないあの、ね、リコーダーですか、あれ、なんか、縦笛みたいなやつね。
はいはい、
あれと、あと、ピアニカ、あの、変な、あの、ね、ピアノ崩れみたいなやつね。あのしょうもないも弾かされて、で、僕は音楽が嫌いになったんですよ。で、その時に、あの、要、チャイコフスキーとか聞かされましたわ。
まあまあ、チャイコフスキーは別に悪くも何も悪くない
です。いいんですけど、ただですね、まあ言うたら、日本の文化と全く関係ないものを聞かされて、で、それで成績つけられて、一番もう最悪のことをね、僕は、まあ今、ちょっと、スイスのウェンゲンでこんなこと言うのもね、まあ、ホタルの光じゃないんですけど、あの、な変な感じなんですけど、まあ、やっぱ日本のその、音楽教育とか、あの、芸術教育、美術教育っていうのかな。あれも本当にあの、一番悪い根本を作ったのは明治維新ですよね。
まあ、そこで、まあね、それがあったから、まあ、日本はなんか植民地化されなかったとか、まあ、紅葉を解く人もあるんですけども、
そうですよ。
まあ、
うん、
犠牲は非常に大きかったですよね。
大きいですよ、これは。
まあ、やっとだからそういうもんが今、見直されてきて、うん、100年以上経って見直されてきて、
はい、
やっぱり、 日本人のアイデンティティとかそんなことが、まあ、だんだんと、まあまあ、世界中の人も、それでやっと日本は日本かというね、うん、どこのかわからん。まあ、だからアメリカがやっぱりこのチャイコフスキーの曲をこの大事なこの独立記念日に演奏するというのも、やっぱアメリカは、まあ、アメリカは純粋に文化がなかったのか、それはわかりませんけどもですね、
うん、
まあ、日本とちょっと似たところがありますね。
ああ、まあ確かにね、そうですよね。
うん、だからまあアメリカ人と日本人中は、まあ割とまあ戦争もしてきたし、いろいろなことがあったけども、
うん、
やっぱりこう、仲の良いというようなところが、日本の、まあ、源泉はちゃうんですけど、なんかその文化空白みたいなものがお互いにあったというようなところがですね、
うんう
ん
うん、
僕はなんか理解できるところとちゃうかいなとも思ったりもするんですが。
そうですね。
あくまでこれは我々の妄想ですので、歴史的な。ことはよう分かりません。はい。まあ、蛍の光でも多分そんなことやったと思うんですけど、いや、ちゃうで、蛍の光はやっぱり、ね、ヨーロッパでも別れの国やと、曲やとかあるかも分からない。そっちのところは、
そうやね、
まあ、予防線あるわけないんですけど、適当に言うてますので、
はい、
で、JOBBB は 30% しか真実がないということを覚えておいて聞いていただきたいと思いますが、なんかさ、そういう感じはするわな。
そうですね。
まあだから、まあ、あの、適当にその時の、ヨーロッパのもんがもういいということで、何もかもこう、日本の歌詞を適当につけてね、それも失礼な話やけども、勝手にちょっとこう取ってきて、
うん、
昔からあるようなね、あの、うん、童謡とか民謡とかに全部使ってたんですよね。
そうそう。だから今ね、その、あの、ゆいの言ってる保育園でも、
うん。
あの、例えばあの、ハッピーバースデーってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、まあ、誕生日の時はハッピーバースデートゥーユーで歌うって、あれば僕の時もそうやったんですけど、そういう、なんかしょうもない文化があったんですけど、それがね、まあ、ゆいの言ってる保育園は、それは歌わないですね。
お
あの、保育園独自のなんか、タンタンタンタンお誕生日とか、そんな歌ってますね。
なるほどね。
はい。だからそこら辺がね、その僕が今言ったことと関係してるかどうかわからないんですけど、やっぱりちょっとこう、だんだん変わってきてるますよね、その、その西洋のものそのまま受け入れるんじゃなくて、
あ、
ま
あ、
ちょっとアレンジするというか。
なるほど。まあ、そういうの保育園中はこの大阪の保育園の話ですよね。
あ、そうそう、あの、スイスじゃないですからね。
スイスじゃないですよね。うん、でね、
はい、
ちょっと話、あの、ちょっと変わるような変わらないようなところなんですけど、ちょっとよろしいですか。
はい、どうぞ。
というのはね、昨日の晩ね、
ほう、
あの、NHK の BS2 という、まあ、もんがあるじゃないですか。
はい。
これの夜中のね、なんか確か1時15分ぐらいやったと思うんですけども、
うん、
いわゆるあの、まあ、我々が、あの、よく見てるという、てっぺんも見てたと思いますが、世界の街歩きっていう番組があるじゃないですか、NHK で。
はい。
あの、ジンバルのついた大きなカメラを持ったカメラマンの人とですね、
うん、
まあ、スタッフの人が、まあ、街を歩きながら、
うん、
割と、まあ、あの、下ごしらえをしてんようなふりをしながら、まあ、みんなの家行って、それなりに自然な感じで、
はい、
まあ、結構面白い番組ですけどね、
はい、
まあ、面白いから我々見てるんですけども、昨日それでね、ジュネーブがあったんですよ、スイスの。
ああ、スイスの。
ねえ、ほんで、ちょっと今日、まあ、早いことをこうやってスカイプせなあかんけど、まあ、ちょっと、なんか話題になったらええなと思って、僕1時間ほど見てたんですけどね。
はい。
今のね、誕生日の話があったでしょ？
はい。
ハッピーバースデーの話ですよね。
はい。
で、これがね、ジュネーブで、たまたまその NHK の取材班が旧市街の中の方やと思うけども、
うん、
芝生の広場みたいなところをね、で、子供たちがなんかわーっとこう歓声上げてるのを見つけて、
はい、
カメラがザーッと近寄っていったんですよね。
うん、
で、何してるんや言うたらね、4歳の男の子の誕生日をみんなで祝ってるんや言うてね、
はい、
みんなが海賊の格好してるんですよ。なんか眼帯つけたり、変なあの兜みたいな帽子かぶったりしまして、いわゆるパイレーツっていうか西洋風の海賊ですよ。
はい、
その格好をして、ほんで、その芝生の中の、なんかちょっと物陰のところに石が積んだって、
はい、
そこにその宝物が入っているということで、それを海賊の格好した人がみんなで走り回って探してた子供がね、
うん、
それで、まあ、無事にその石の中から海賊の宝物が入っているような、なんかオフィスみたいなのを開けたら、そこからまあ、プレゼントがいっぱい出てきて、みんなバーって喜んでるのが映ってたわけですよ。
はい。
で、それはまあ、で、それでその後みんなが輪になって、
は
あ、そこでね、4歳の男の子がケーキにろうそくを4本立ててですね、
はい、
ふーっと消したんですよね。
ほう。
で、それで、ハッピーバースデーが出てきたんです、そこでみんなで。
あ、その僕が今言った。
うん。 あの、ハッピーバースデートゥーユというのがね、出てきて、で、そのジュネーブはフランス語圏でしょ？
そうですね、レマン港、まあ一応スイスはスイスだけど、そうですね、フランス語圏ですよね。
うんうんうん。もしもし。
はい、どうぞ。
あの、それでですね、多分あれ最初フランス語で歌ったと思うんですよね。
ああ。
ほな、そしたら次にね、
はあ、
あの、英語でも歌ってほしいとかね、子供が何人かおったんで、10人ぐらいおったんですけどね。
はあ。
これ英語で歌ったら次はドイツ語で歌ってほしいとか。
ああ。
次々その子供たちがその自分の所属している国のやな。
はい。
ハッピーバースデーを4回か5回歌ってですね。
ああ。
で、その男の子は4回か5回ぐらいその定期にもっぺんまた消えたろうそくに街で火つけてですね。ぐーっと消しとったんですよね。
ああ、なるほど。で、それはメロディーはそのハッピーバースデーのメロディーだった。
ええ、
ただ言葉が違うかったと。
言葉が全部違った。なんか、どう捉えてわからないような言葉の方が出てまし
たけど。まあ、ね、スイスはよく言います。あの、ドイツ、フランス、イタリアでロマンシュ語、この4つがあるって言いますもんね。
ええ、うん。それだけと違うてね。
で、まあ、英語もね。
出てきたし、ロシア語も出てきたしね、いろんな言葉が出てきてたんですよね。
ああ。
それで、なんでかいなぁと思って、ちょっと疑問を持ってですね、
はい、
まあ、番組を一生懸命見てましたらね、面白いことが出てましてね、スイスのジュネーブというのは、
はい、
人口の 40% が外国人なんですね。
あ、
で、なんでや言うと、例えば国連のヨーロッパの支部かなんかがあったとか、
はいはいはい、
まあ、あの赤十字の本社があるとかですね、まあ、いろいろ国際機関いっぱい集まってる、ま
あ、今話題で言うたら、オリンピックですよね。オリンピックの確か、あれはあれジュネーブやったかな、確かあった、
はい、その人もあれいっぱい集まってということで、
うん、
で、その、あの街歩きの映像を見てても、歩いてる人が黒い人がおるわ、黄色い人がおるわ、うん、なんかトルコ系の人がおるわ、いろんな人が歩いててですね、
うん、
だからやっぱり、ああいうとこで子供の誕生会やってもね、
うん、
ハッピーバースデーがいっぱい歌わなあかんっていうか、まあみんな、で、言葉を、まあ、勉強するっていうか、小さい時からだからそんなような格好で、世界中の言葉が話されるとこで子供が大きくなるんやなというね。
なるほど。というかね、文雄君ね、それね、ジュネーブだけじゃなくてね、スイス全体がね、やっぱ外国人多いんですよ。
うん、まあそうでしょうけど。
で、まあ僕の住んでるこのウェンゲンのあたりも、あの、うん、ちょっと下行ったらラウターブルネの谷があるでしょ。そこなんかね、ポルトガル人がめっちゃ多いですよ。
ああ、そうですか。
みんなね、あの、その、やっぱ、本国でお金稼ぐよりも、スイスの方がお金、うん、やっぱ給料いいんで、その、まあ、例えばお父さんだけが単身赴任来てるとか、もしくは家族全員で来てるとかね。だから、うん、まあ、小中学校行っても、
うん、
まあ、このウェンゲンみたいな、あの、ど田舎でも結構国際色豊かですね。
ああね、まあ、だから、まあ、そういうとこで子供が大きなるのんとですね。
はい。
まあ日本のような感じで、まあいわゆる単一民族と言われているところで大きなるのとは、まあ、家とか割とか置いといて違うなという気もしましたね。
うん、そうです。だから自然とやっぱりこうスイスに住んでると、
うん、
その他の文化の意識をが入ってきますよね、自分の感覚の中に。
まあだからまあ逆に言ったら他の文化の人に対して、まあ失礼なこととかしたらあかんこととか、そんなもん、感覚的に子供の時から覚えるんでしょうね。
だからまさに今回、ののさんの、その、何でしたポリティカルコレクトですかね。あれですよね。あれがまあ知らん間にも自分の中にそういう意識が入ってきてるんですよ、多分スイス人は。
ねえ、だからまた逆に言うたら、知らん間にそういう制御してしまうから、ののさんのような面白い個性というか、日本人の持ってるなんか不思議なツッコミみたいなものができなくなるっていうんですかね。
うん。
まあ、そんなこともまああるんかと思いますが。
はい。
で、さらに面白かったのは、まあ、その、公共放送の話でこんなに撮ったら悪いんですけども、まあ僕も、お金払ってますから、堂々と話してるんですが、中でね、画廊かなんか経営してる人がおってね、で、その人が、まあ、画廊と同時に飲食店というか、コーヒーショップもやってはったんですよね。
はい。
で、そこへ、まあカメラがずっと入っていって、まあいろいろと、その人の絵、描いた絵とか、まあ、その人の人で来てる、まあ、お客さんの話があったんですけど、その人がどこの国の人やということが分かったのがですね、後でパッと出てきたんですけど、俺は実はクルド人や言うたんですよね。
ほうほう。
あの、クルド人ってトルコの、まあ、一つの民族の一つなんですけども、
はい、
それでずっと以前に難民としてこちらへ来てですね、
はい、
別の国に行くためにちょっと難民で一時滞在してた時に、こちらの スイスの女性と結婚してしもてですね。
してもうてね。
してもうて、はい、で、ここも悪くないなということで、まあ、ここにずっと、まあ、暮らすつもりやというような人が出てきたり。
なるほど。
あるいはまた街角でね、老夫婦がおって、そこでそのカメラがスーッと寄っていってですね、
はい、
言う、まあ、結婚して50何年目というような老夫婦やったんですけど、その人が今パリから帰ってきたとこや言うてるんです、夫婦でね。
うん、
これ何してるんですか言ったら、実はそのおっさんが、フランス人で、
はい、
奥さんがスイス人で、家が2軒ある言うてるんですよ。
あ、
これ、まあ、時々パリへ行ったり、時々ジュネーブ行ったりしてですね、
あ、
暮らしてるとかね。
はいはい、
まあ、別にその大した話ではないんやけども、実際そういう人がまあ、
いや、そんな人だらけですよ、僕の周りでも。だって僕の知り合いの人なんてあれですよ、アメリカ人が、まあ、お父さんで、
うん、
で、お母さん日本人で、で、子供たちは、スイスに生活してるけど、喋るのは英語と日本語っていうね。いや、そんな人いっぱいいますよ、僕の周りに。でね、一つ、まあ、これからのスイスで多分問題になっていくのが、その移民ですね。
そうですね。
で、まあ、そのクルド人は問題ないかもしれないんですけど、
もうずっと前ですか。
結構ね、アフリカから今、うん、移民がいっぱい来てるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、インターラーケンでも、うん、なんか、黒人で、しかもちょかなり肌の黒い黒人の人が、
うん、
なんか暇そうにこう、ベンチで座ってるっていう光景見るんですよ。で、まあ、向こうの方に聞くと、あれはなんかアフリカのどっかから来た、まあ、移民で、
うん、
で、移民でまあ入れてもらったんやけど、職業がないから、ああやって暇そうにそのベンチで座ってるだけやとかね。で、まあそのスイス人曰く、まあ、スイスは今までこう世界で一番安全な国やったけど、ちょっとこう、どうやろ
う
なって、この移民政策でドイツみたいにならへんかなっていうことはよう言うてはりますね。多分みんな思ってることやと思いますわ。
ねえ、まあまあまあ、そういう、ことが、まあ、ドイツなんかでは、まあ、言いにくかったんでしょうけど、まあ、この頃言うて、まあ、極右の人も出てきてましたもんね。
だから、その、アイシスの問題もありますけど、
うん、
そんなんじゃなくて、
うん、
その、各国から来る、その、移民が、まあ、フランスなんかまさにそうなんですよね。移民だらけで、
うん、
で、まあ、その移民の人たちもやっぱ、こう、差別されて、いろいろ、こう、敷いてあげてきたっていうことがあるんで、まあ、そういう人が、こう、力を、手を組んでなんかいろいろするとかね、まあ、テロも含めてかもしれないですよ。そういうこと多分ね、僕スイスで起こるんちゃうかなと思って、まあ、心配してるんですよね。
まあ、トランプの問題もそうやし、イギリスの国民投票も移民ですよね。
ああ、そうですね。
もう世界中だからその移民問題というのが、うん、まあ、ガーッと回ってますね。
だからまあ、日本がね、これからどうなるか知らないですけど、
うん、
そのやっぱり移民を受けるというのは相当あれ、慎重にせんとダメですよね。なんか楽観的になんか人道的にどうやこうやとかいう問題では僕ないと思うんですよ。だからスイスもね、どっちかやったら僕あんま移民受け入れてないかなと思ったけど、まあ今1ヶ月近くまた今年も夏スイスにいますけど、結構いますね、その移民というか。
まあちょっとまあ柔らかくせざるを得んのでしょうね。
そういうことですね。
以前からはもう移民についてはものすごい文句を取らせてるのはスイスですけどね。
だからね、僕的にはもう閉ざすべきやと思ってるんですよ。国の安全を考えるなら。まあ、特に日本みたいに周り海で囲まれてたらそれ可能なんですけど、スイスはもう皆さんご存知の通り海ありませんから。湖はあるけどね、そう、山はあるんですけど海はないんで、やっぱりこう地続きやからね、そう簡単にこうバリアできるもんじゃないかもしれないですね、その移民とか注文は。
それとね、
はい、
もう一つ、まあ、ジュネーブで面白かったのは、てっぺんも知ってるかもわからんけども、ジュネーブの旧市街のところにですね、非常に面白い彫刻がありまして、人の彫刻やったんですけどね。
はい。
これがフランケンシュタインの彫刻なんですよ。
フランケンシュタインって人なんですか、あれは。
あれ、まあ、フランケンシュタインという、いわゆる人自身はフランケンシュタイン博士という、まあ、それ小説の中の人ですよね。
はい。
で、そういうその、これはメアリー、なんかシェリーさんとかいう人が英国人の女性作家が、まあ、1800年代に書いた小説らしいんですけども、
うん、
フランケンシュタイン博士が人造人間を使って、
はい、
それで、まあ、その人造人間が非常に人殺しをしたり、まあ、怪奇的なことをずいぶんやっていくという小説やったんですよね。 で、その作られた人造人間が、これまた安倍さんの妖怪とか、まあ、反対の妖怪にも関係してくるんですけども、
はい、
もうその街のど真ん中のええところでですね、まあ、この以上気色悪いものがないというような彫刻が置いてましてね。で、なんでこんなところにフランケンシュタインがあるんかということを、まあ、ちょっと注目して番組を見てましたら、
はい、
実はフランケンシュタインをお書きになった英国人の女性作家の方が、
はい、
たまたま1818年にですね、
はい、
スイスのそのジュネーブのところにあった、まあ、自分の別荘地が、友達の別荘地が、あるいはホテル地が、そういう秘書の、あるいは西洋のホテルに来てあって、その時に、
はい、
そのホテルの、ジュネーブのホテルで書いた、まあ、会議小説がフランケンシュタインやったらしいですね。
あ
で、それを、まあ、まあ、街のど真ん中にドーンとつけてるというのか、それも、まあ、まにスイスで、ちょっとまあ、変わった中華、あるいは。
シャーロック・ホームズもなんかそんなんでしたね。マイリンゲかなんかに博物館あるんですけど。
滝があって、てっぺんその滝まで行ってきましたもんね。
そうなんですよ。シャーロック・ホームズが落ちたと言われる、結局落ちてな、落ちたと死んでなかったらしいんですけど。うん、はい。まあ、マイリンゲはシャーロック・ホームズ。で、ジュネーブはフランケンシュタイン。
ということですね。まあ、それが非常にメインのところで出てきてるというのが、まあ、これ言い方、嫌な言い方、嫌味かもわからんけども、スイスって本当に、まあ、世界に誇るそういうような、文学者やとか、政治家とか、そういう人が大変少ないという、そんな国でもあるな、というようなことがちょっと分かってですね、スイスの人は、まあ、気は悪しあるかもわかりませんけども、
うん、
これはまあ、まあ、もし行く時があったら、あの前で、なんかこう、変な顔し、どんな変な顔しても、フランケンに負けるというようなね。
そうそう。まあ、ジュネーブってね、僕去年行きましたしね、で、デマンコ越えて、エビアンに水汲みに行きましたから。
あ、でしたね、行ったね。
はい、そんなに遠くないんでね、ジュネーブも。
はい。いっぺんまた100メートルの噴水っていうのも、いっぺん GoPro で撮ってみても
いや、ちょっと遠すぎるな、あれは。GoPro で撮るには。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、そんな、CCB さんのお便りから話題膨らみましたけど、他にもね、まあ、ふみおくん、情報によると、松井さんからいろいろいただいたというか、こう、情報提供あったらしいですね。
松井さんが大活躍してくれてるんです
よ、ね。まあ、松井さんって大阪府は、羽曳野市の方でございまして、ジュネーブでも、ウェンゲンでもございません。
はいはい。
大阪の方でございます。
いろいろと、紙資料を持ってきてくれはりましてですね、世間の動きを、
はい、
まあ、私があんまり外出してませんので、はい、私のために働いてくれてはるというか、やってくれてはるんですけど。
なんか、おもろいもありましたか？
やっぱりいろんな人は各電車のパンフレットっていうか、なんとかプレスっていうのがあるじゃないですか。あるいはなんとかトップとか阪急電車でしたね。
はい、ありますね。
そんなタンクで貼って、まあ面白いのはいつも言いますように、K プレスという京阪電車の、この、無料紙が面白いですね。で、これと JR も面白いです。で、近鉄も面白いですね。もう面白くなくて何書いとるわからんのが阪急電車と阪神電車です。
あ、そうなん
だ。まあ、こんなも比較するとね、面白いですね。もう、京阪電車ははっきりコンセプトがわかるんですよね。
まあ、京阪はもう、京都って感じですよね。京都、まあ、あとは、滋賀県っていうかね。
で、JR もね、よくわかります。いや、やっぱり JR って、すごい発展してるなというか、まあ、言いたいことか、来てほしいとか、たくさんある。
北陸とかね、最近やったら。
で、近鉄もね、
はい。
もやぼったいけど、やぼったいけど、やっぱりわかるんですけども、
はい。
京阪は何？
京阪じゃあ阪神やろ阪神。
あ阪神阪神阪神と阪神
です、ね。大丈夫か？
いつもなんかもったいないなという感じがします。それと松井さんが、はい、スバルが人松井さんのお母さんが群馬の人やからスバルの工場が群馬にあるということで、はい、スバルひいきにしてあるんですよね。
はい。
このスバルのね水平対向エンジンというのが50周年を迎えたというこれ面白い雑誌をいただきました。
スバルといえばね、このウェンゲン村にもスバルの車数台走ってますよ。
おぉ、ありますか。
ガソリン車やと思いますけど。
なるほど、なるほど。それともう一つは、一番重いのが、日産のリーフっていうパンフレットも出てくれはったんですけども、
はい。
まあ、なんか、鉄平が今乗ってる車を、どうこうしてるという時に、聴取者の方が、それやったらこのリーフに乗ったらどうですかということを松井さんに聞いてはって、
ああ。
勘違いしてあるわけないんですけども、リーフってこんな車で自分も好きやいうことで持ってきてくれはるん
ですね。勘違い、ああ、そうですか。
まあ、とでも手ってその力もない、乗り換える力もないと思うんですけども。
俺に帰ろ言うてんの、リーフに。
いやいや、帰る、帰るような話があったから、どんな車やということを、てっぺいさんに、パンフレットを持ってきたという
真実で。ああ、そうですか。 ありがとうございます。
置いときますから、まだ、スイスから入った時にですね、はい、見てほしい。
あと1ヶ月後ですね、僕は日本に帰るのは。
そうですね、はい、あっちがしかし経ちますね、この月日というのは。
そうですね、もうほぼ1ヶ月ですね、日本出発してから。
うんうんうん、
25日目です、まあ、今日が。もう言うても今、うん、深夜の3時近いですけどね、ウェンゲンは。
もう休んでください。
なんか、蛍の光が聞こえてきましたんで。
いやいや、ほんまですね、
蛍。そろそろ終わります。
はいはい。
あとね、まあ、最後にですね。
どうぞ。
JOBBB の445でちょっと紹介した野原まりえさん。
はい、ご紹介しましたね。
ジェンダーアートですよね。はい、で、方ですね、以前、まあ、JOBBB でもちょっと紹介したんですけど、その回数がわかりまして、266で。野原まりえさんの特集してまして、
はいはい、
YouTube の方にもね、まあ、動画というか音声が、まあ、上がってまして、
はい、
YouTube でですね、検索してください。現代アートで半角開けて野原まりえひらがなで、
はい、
そしたら YouTube の動画も出てきますんで、
はい、
また皆さん興味ある方、どんな方かっていうのは、まあ、かなり初期の野原まりえさんですけどね、まあ、僕らが取材したのは、うん、まあ、今はもうかなり大物になって、
ですね、
非常に、まあ、日本的、世界的に有名になられたらしいんですけど、まあ、僕らがまだこう付き合ってる時は学生さんやったんで、
まあ、大学院の学生さん
ですね。そうそうそう、ちょっと今とは雰囲気違うかもしれないですけど、まあ、こういう方が今、世界で活躍されてるっていうことですよね。
はい、はい、
まあ、よかったら聞いてください。
はい、見てください。
というわけで、JOBBB447 は、もう4時間以上になりまして。
まあね。
はい、まあ、もうそろそろ終わりかなというところに入ってきまして。
はい。
あと最後にね、お料理コーナーでトマトゼリーで、ちょっと僕最後にね。
はいはい。
まあ、トマトの皮湯むきせんで、そのまま、ぐちゃぐちゃにして、ゼリーにしたらどうやみたいな話を、うん、あ、何の音ですか、これ。
あ、電話です。もう、ちょっと無視しましょう。
来てください。はい、
これ切れませんわ。ちょっと切ってみようか。やってみようか。
はい。でね、ごめんなさい。お料理コーナーの話戻るんですけど、湯むきはね、やっぱした方がいいです。
あ、なるほどね。
この収録後によっちゃんがね、湯むきせんとそのトマトをそのまま、ブレンダーで潰して、うん、で、ゼリー作ってくれたんですけど、まあ、ふみよくも食べたと思いますけど、ちょっとね、舌触りがあんま良くなかったですね。
まあ食べられることないけども、ちょっと、うん、また聞かれ
て、味もね、ちょっとトマトの嫌な青臭さが際立ってましたね、皮が入ることによって、まあね、皆さんちょっとめんどくさいですけど、トマトの皮はまあなんとかして剥いてほしいなと思います。
わかりました、
まあ、というようなあのこのね、最後この妙な電話の音でこう終わる JOBBB447 ですが、皆さん最後までお付き合いくださいました、はい、ありがとうございました。誰や電話しとんのは、ちょっと最後怒りの言言でございます。バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤでした。
そしてお料理コーナーはよっちゃん。
お。
そしてスイスの皆様。
うん。
ハンデ博物館の皆様。
うん。
ノノさん、そしてボストンの皆様。
はい。
リスナーの皆さんでお送りいたしました。来週の448は、2016年の8月の、まあ、19日の金曜日あたりにまた、ホームページで更新いたしますので、ぜひ皆さんご期待ください。皆さん、大阪とか、日本の皆様の暑さに負けずに、そして、まあ、世界の JOB のリスナーさんも、来週まで元気で生活してください。
はい、行きましょう。
はい、それではさよならです。ふみおくんも長い間お疲れ様でした。
ご苦労さんでした。お疲れでした。ありがとう。